ということで、ここから、ねえ、かおりさん、
はい、
久しぶりの映画紹介。いやー、久しぶりだなー。いや、嬉しいですね。
嬉しいですね。いや、ほんと久しぶりですね。
いや、ほんとに、何やってたんだろう、この番組。うん、
あれ何やってた
もう、次回からもうボードゲーム置いといて。
もうずっと映画。
映画紹介。
え、ずっと映画。
映画紹介することなくなったらもうアダルトビデオに行けばいいんだね。
すごい。
うん。
ファンに怒られる。
ファン層全然ちゃいますよ。
そう？
あ、そうでもない。
意外と被ってます。
被ってますかね。
うん、ということで今回ご紹介する、はい、ホラー映画。
まあね、前編ちょっと触れましたけどね。
ね、
うん。ネタバレしちゃってますけどね。
はい。そうですよね。
うん。
全人類に次ぐ。
うん。
来たる Z デーに備えよう。
あ、そんなありましたっけ？
ありますよ。
うん。ちょっと待って。
あの、その朝全てが激変する。
いや、それ、
最後は意味するの
は Z。いつ持ってきたの、それ。
それは人類にとって何を意味するのか。
いや、それ、ワールドウォー Z だよ。
え、
ワールドウォー Z、それ。
え、あれじゃないですか。
じゃないよ。
ああ、違うな。惜しい、惜しくもないでしょ。
まあ、惜しいっちゃ惜しいけど。
惜しいけど。
惜しいでしょ。
惜しいっちゃ惜しい。いや、でも違うんですよ。
え、なんですか、
うん、
しかも、それ前紹介したしね。
でも、なんとなく、表紙のこの、
何で持ってきたよ。
なんかね、
まあ確かにね、
はい、
うん、まあそんなね、
そうなんですか、
思わずチュパミさんもね、ワールドウォー Z を取り出しちゃうほどのこちら、はい、今回の映画、今回はホラーではない、
はい、
はい、ただホラー以上にですね、私はゾッとしたので、もうビクビクしちゃって、
うんうんうん、
もうなんだったら体が硬直しちゃって、
はい、
気がついたら途中で寝てたぐらいの、
は
い、気絶してましたよ、気絶、
気絶ですよ、ね、
それ寝落ちですよ、
いや2回見ました2回、
えそれ見直したんですよね、あ寝ちゃった、
気絶です、気絶です、ゾッとしたの、ね、というわけで今回ご紹介する映画はこちら、フューリー。
フューリー。
はい、というわけで今回のフューリーですけれども、
はい、
もうね、皆さんもね、もうすでにね、ね、はい、リスナーの方ももう見ているんじゃないでしょうか。なぜなら、
はい、
ブラピ映画だから。
ブラピ映画だから。
ね、そう、ブラピ映画ね、チュパミさん、はい、ブラピ大好きですからね。
そうですね。
うん。
ブラピが出てるんでね。
それでワールドボーゼット持ってきたんでしょ。
はい。
ブラピそこしかないじゃないですか。
確かに。
え。
確かにね。
いい踏めてません。
いや、踏め、いいは踏めてない。
いい
を勘違いしている。いい、うん、って雰囲気合わせることじゃないから。
あ、じゃないです
か。そう、いいじゃないです、
うん、
なるほど。
違うからね。はい。まあ、こちらはですね、昨年放映された、新作戦争ドラマ映画ですね。
はい、はい。
まあ、ホラーじゃないんですけれども、まあね、もう戦争映画といえばね、
はい、はい。
もうプライベートライアンよろしく。まあ、数ありますが、
はい。
私ね、あまり見ないんですよ。カオリンさん見ます？
見ません。
全然見ないですよね。
見ません。
なんで見ないんですか？
え、いや、なんで見ないって、
うん、
いや、まあこれ後でも話そうと思ったんですけど。
あ、じゃあ後にしましょう。
うん、いやいや、逆にそんな話じゃない。今話させて。
させて。
もったいない、もったいない。
いや、今話させて。
もったいない。もったいない。落ちで言いましょう、落ち
で。いや、落ちにならないから。やめて地獄
なんで見ないんですか？
いや、いや、あれですよ。私、
はい、
ホラー好きじゃないですか。
うんうん、
ホラーが好きなのって、
うん、
あれはフィクションだからですよ。
ほうほうほう。
バンバンバンバン人殺されても、
はい、まあまあまあ、物によりますけどね。
まあね。
はい。
フィクションになることが分かってるじゃないですか。
ノンフィクションもあったりしますけども、はい、大体はフィクションだと。
そうですね、うん。でも、まあね、幽霊とかね。
はいはいはい。
でも、戦争は実際に、やっぱそういう歴史があったじゃないですか。全世界であって、
まあ そうですね、
そういうのをちょっとね、思っちゃうとね、辛いんですよ。
ああ、わかりますよ。
リアルを感じてしまうと、
はい、
あの人の死が本当に死になっちゃうんで。
あ、ってことはカオリンさんはあれですね、ホラー映画の中で死んでる人を見ても死んでないから北斎演出るってそういうことですね。
あ、そうですね。
ああ、
なるほど。
いろんな見方あるな、
そうですよ。だって死んでないし。
チパミさん違いますよね、はい。やっぱりね、目の前ですね、死んじゃったらね、ホラー映画でもやっぱ怖いですもんね。
そうですね。いくらなんかね、うん、その血のりだと分かっていても。
うん、分かってたんだね。うん。
まあ、
そんなチパミさんは戦争映画は見るんですか？
見ないですね。
あ、もうほぼ見ない。
はい。
あ、プライベートライアンも見てない。
もう見てないですね。
見てないですか？
はい。
カオリさん見ましたよね。
見ます。
あれね。
はい、
しかもね、私ね、授業中に見させられたんですよ。
ええ
授業で、プライベートライアン。なんかこう、集まって、なんかあるじゃないですか、レクリエーション。
あ
うちの高校、ほんと、あの、バカ校だったんで、レクリエーションめっちゃ多かったんですよ。
レクリエーションって久しぶりに来ましたけどね。
話変わりますけど、
はい、
ね、例えば水曜日とかはね、
はい、
まあ、数ね、現、まあ、現在社会ね、
はい、
とか、まあ、あって、まあ、体育とかあって、
はい、
午後はお菓子とかなんですよ。おって書いてる。後ろの黒板の予定表に、お菓子のおって書いてる。
お菓子って調理実習的なんじゃない？
違います。お菓子です。お菓子のみ。
お菓子食べる
んですか？お菓子を食べない。作る。作るためです。
それ調理実習じゃなくて？
はい。これ選択授業で私選んでたんですよ。お菓子。
え、家庭科じゃないですか？
違います。全然調理実習はまた別であるんですよ。
いや、いい
です。別であって、お菓子がある。お菓子しかも2時間。
お菓子2時間もある。
え、何それ？え、なんか調理学校かなんかなんですか？
いやー、総合学科だったんで、はい、ね、その時代の流行りのあれですよ。
総合で、あの、普通の調理実習あってお菓子って、調理フィーチャーしすぎでしょ。
はい、ダメ校でしょ。まあ、そんなダメ校で、まあ、レクリエーションの一環として、はい、ちょっと映画を見ようみたいな先生にね、言われて、はい、やったーって言ってね、まあ、当時タイタニックも流行ってましたから、はい、タイタニックかなってね、もうタイタニックも5回見てたんですけど、その時点で。
はい、あれはね、見ましたね。
それで、タイタニックまた見れるかなと思って行ったら、
はい、
もういきなりもう冒頭から、
はい、
ブクブクザバーン、ブクブクザバーンって、あ、何これと思ったら、もうプライベートライアンのオープニングですよ。もう、その最初の30分でもう、顔みんな青ざめてね。めっちゃ怖いんですよ、あれ。
しかもみんな、あの、思ってたのとは違うんでしょうね。みんなそういうのはちょっと想像してなかった。
もうなんか、ね、アクション映画みたいな。
まあ、そうでしょうね、イメージとしては。特にプライベートライアンっていうタイトルからは、はい、特に戦争映画って気づかないんで、
ね
って。あ、でもプライベートライアンのプライベートっていうのは、あれですからね。はい、あの、ライアンのプライベートじゃなくて、二等兵っていう意味でプライベートなんでね。
あ、違うんですか？
そうです。
ライアンのプライベートって。
プライベート守るぞ！
なんかちょっと恋愛映画みたいな空気になりました
ね。マッドマックス守るぞ！
いや、なんかイメージですけどね。
マッドマックスって言っちゃった。
言っちゃった。
マッドデーモンね。マッドデーモン守るぞ！マッドマックス違うね。それはね、また今度ね、放映される映画ですけど。まあ、それ置いといて、はい、まあ、そんなプライベートライアンのせいで、私はもう戦争映画に恐怖を植え付けられまして、それはもうとてつもなく、まあ、残酷描写が激しい。
レクリエーションで、って言うとなおさら怖いですね、う
ん、怖いですよ。
なんかこう一、うん、人で自分で借りてきて見るのと、うん、ああいうなんだろう、こうみんながいて、こう行動みたいなところでみんなで見てるのって空気違うじゃないですか。
そうね。
そうね。しかも座敷で見るんですよ、
はい、
ね、
座敷
の部屋があるんで、はい、そこでテレビを前に置いてで見るんですけど、はい、まあ、高校生なんで思春期なんで、
はい、
まあ、男子は前の方にちょっと座るんですよ、で女子は後ろの方に座るんですよ。でキャイキャイ後ろでなんかやってるんですよ。化粧とか直してるんですよ、
はい、
でも、まあ、座敷なんでなんか体育座りになっちゃうじゃないですか、椅子がないから、
は
い、
あ、そうです
ね。
そしたらやっぱりそのスカートの中が見たいがために男子は前に座ってるわけですよ。でプライベートライアンが始まる前なんかちょっと後ろチラチラ見ながら、おいみたいな、ちょみたいな、まあ、今晩のおかずにどうだいみたいな感じだったんですけども、プライベートライアン始まったら、
はい、
もう女子も男子もみんなもう画面にもう釘付けですよ。もしかも何人かはもうトイレにバーって行って、
はい、
ゲロゲロゲロっつって
よくあれをチョイスしますね。すごいですよ、選んだ先生誰だよって感じですね。
本当に
嫌がらせ。結構な
それで授業で2回見て、で借りてきてまた2回見てって感じで、まあ見てたプライベートライアンです
が、勝てたんですね、やっぱ結局。
うん、まあね、ついつい癖にな
っちゃって ね。
いい映画なんですよ、
うん、
非常にやっぱり評価されてますからね、うん、まあ、そんなプライベートライアンぶりに私は、ね、
うん、
戦争映画としてもう感銘を受けたというか、
はい、
うわーと、こいつはすげえぞ、これは紹介したいなと、
はい、
っていうことでカオリンさんにそこねメールしてね、
そうですよ、
フューリー見ろやと。
ええ、でも私その瞬間に、
うん、
いやちょっと待ってよ、フューリーは絶対に新作だっていうね。
あれ、どういうことどういうこと。
いや、あの、いや、
どこが待てよ。
私はですよ、うん、あのレンタル、いつもレンタルしてるんですけど、
はいはいはい、
やっぱり高いじゃないですか、レンタル、
うん、
はあ、
うん、
正直あの旧作しか見られない、
ね、いや、どんだけよ、別に400円ぐらいあるでしょ。ちょ
っと待ってくださいよ。
いや、出た今流行りないでしょ。あ、なんでしたっけ、それ、ちょっと言えんのか、言えんのか、
言わない、
乗れてない、
なんでジョイマン入れたのに77言えた
よ。なんかあっち、なんか77恥ずかしくないんですけど、はい、ちょっと恥ずかしいです。
今乗っかってる感じ。
それもちょっとあの、旧作になってからね。
そう
なるほど。やっぱそれもね、
はい、
お笑いも旧作になってから。
はい、
うん、
もうね、放送されたのにそういうこと言っちゃいけないですね。
そうですね。はい、いやー、でもなんでですか、あ、やっぱ新作だと借りづらい。それでも借りてくれてね、見てね。
借りました。
で、チュパミさんは、
頑張ってね、
え、
チュパミさんはまだ見てない。
まだ見てない
です。あー、いや、ではね、そんなチュパミさんにこの映画のね、魅力をお伝えして、
はい。
まあ、あの、私、あれなんですけど、あの、未来から来たんで知ってるんですけど、はい、チュパミさんは結果見ないんですけど、
はい。はい、あ、 一瞬見ない
の。あ、そうです、そうです。未来から来てるんで知ってるんですけど、はい、結果見ないのは分かってるんですけど、はい、魅力を伝えたいなと。
なるほど。
わかりました。
はい。
まあ、でもリスナーの中にもね、いや、なかなか戦争映画はな、みたいな、ホラーを見るけどな、みたいな。
あー、か。
と思うんですよ。
かホラー映画も戦争映画は見ないけど、ね、今回フューリーってちょっと気になってブラピ映画で気になってるし、うん、って方で聞いてくれてる方がいらっしゃるかもしれないですから。
かもしれない。
うん、まあそんな人のためにですね、うん、まあこのブラピ映画どういったものかまあ紐解いていきましょう。
はい。
まあまあ最初はねまだねネタバレせずに進めていきますが、
はい、
ま
ずですね。この下り久しぶりですね。
お。どうでしょう。じゃあこの久しぶりの中で、はい、カオリンさんのね、はい、いつものあれいきましょう。
いつもの
あらすじを。
いきますか。
はい、あ、お願いします。
お願いします。
なんか久しぶりすぎてちょっと緊張しますね。
いいのよ。
ドキドキですよ。
ドキドキ。
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 じゃあ、ではあらすじからですね。
もみさんは大丈夫ですよ。
え、言うつもり？
ああ、うん。
もみさん、いい声。
ヒューリー、それは最後のフロンティア。あ、どうぞ。
あ、はい。
フロンティアじゃねえし。
あ、違うの。あ、それスタートレックだ。はい。
1945年4月。連合軍がドイツに上陸し、ナチスドイツに攻勢をかける中、戦車ヒューリー号は苦しい戦いを強いられていた。ナチスドイツは総力戦を宣言し、一般市民をすべて兵として導入。ウォーダディ率いるヒューリー号のメンバーは、北アフリカ戦線から共に戦ってきた熟練兵士だが、戦況の厳しさを前に常に苦しめられていた。そんな中、タイピストとして訓練されていた青年ノーマンが補充される。戦争の過酷さを目の前にうろたえる中、フューリー号のボスであるウォーダディことドン・コリアは、ノーマンに戦争の厳しさと生き方を教育していく。兵士としてチームの一員として強く成長していくノーマンだったが、そんな彼に精鋭隊300人をたった5人で迎え撃つという絶望的な試練が襲いかかる。男たちはフューリー号と共に最後の戦いに身を投じていくのであった。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
緊張して、カミカミでしたけど。
いやー、大丈夫です。全部噛んだとこはね、カットするんで。
あ、うん、そうですか。紙編集ですね。
そうです。
紙編集。
ありがとうございます。
噛んだとこだけカットしてくれ
る。はい。というわけで、こちらはですね、まあもう、ホームページにもですね、はい、書いてあるんですけど、ね、この映画、はい、ブラッド・ピット最高傑作。
あれ？
ってね、書いてるんですよ。
え
ホームページには。
え
おや
ね、公式ホームページにはね。
おや
まあ、これを見た時点で、はい、いやいや、おいおいって思うじゃないですか。まあぶっちゃけ最高傑作じゃないんで。
そうな
ブラピ自身も多分そうは思ってないと思うんですけど、まあ日本のね、まああの、そういう広告ってね、結構まあ、過度な表現するんで、まあブラピ最高傑作って書いてあるんですけど。
全米ナンバーワンがいっぱいあるんですよ。
そう、しかも、ブラピがもう全面に出てるんですけど、主役はブラピではありません。
はい。
あ、そうなんですよ。実は、まあワールドウォー Z を取り出したチュパムさんには申し訳ないですけど、主人公はね、
はい、
あの、ノーマンというね、
実はですね、
さっきカオリンさんが言ってたように、新兵の、
はい、
はい、まあ、まだまだ若い青年が主人公なので、はい、まあ、ブラピがやたら出てきますし、まあ、ほぼほぼね、ブラピ中心に回るんですけど、まあ、心情を描いてるところとしては、ノーマンさんを中心に描いてますので、
はい、
うん。で、あれですよ、まあ、言ってさすがブラピだなと思うのは、その戦争映画なのに、これね、日本でも10億円の売り上げだったんですよ。だ結構ヒットしたみたいですね、
うん、すごいですね、
周りではあんまり聞かなかったですけどね、そんなフューリー見てきたよなんてね、
そうですね、なかなかやっぱり戦争映画を見に行こうっていうのってやっぱなかなかハードルが高かったりする、
ファンはおそらく一定数いるんですけど、デートで
そんなこと言ってぶっちゃけホラーもそうなんですけど、うん、
あ、まあ確かにね、いやホラーはまだねあれなんですよ、
そうですね、
男のエゴで、ね、彼女は怖がってるのを俺が解放しようっていうので行く場合はあるんですけど、
下心的なものを、ね、そうですね、先生が見ちゃうと2人もズーンってなっちゃ
う、そう、
そうですね、なんかもしかしたらその後のねカフェとかでね論争になりそうですよ
ね、平和について考えそうですよね、
そうですね、
だからねなかなかデートとかでも行かないんで、はい、そんな聞かなかったんですけど、でもね10億円の売り上げあったんで、
すごいね、
まあ、ヒットですよね、でキャッチコピーが戦争映画史に刻まれる迫力の戦車アクションと胸を熱くする感動っていうキャッチコピーなんですけど、どうでしたかおりんさん、
まあ、確かに、うん、胸を熱くする感動はあったと思うよ
微妙、
う
ん、微妙
思います、戦車っては、ね、別正直言ってなんですけど、
うんうん、
そんな興味に、
まあ、あれ
ないですね、
ちょっと待ってください、
戦車ですよ、
ちょっと待ってください、私が今回話したかったことは、はい、ほぼ戦車の話です、
そうだ、私思ったんですよ。これ、はい、あの借りた時に、
はい、
あの、特報って流れるじゃないですか、はい、映画の前に。
はい、あの予告ムービーね。
予告ムービー、
はいはいはい、
あの私結構好きで、どんな映画やるかって。必ず見るんですよ、見るんですけど、
はい、
その一番最後が、
うんうん、
急に、まあ、それまでは普通にあの、ね、洋画があって、はい、急にガルパン、
お
ガルパン、
ガールズパンザー
の、
はい、
映像が始まって、
はい、
私一回確認しましたよね、ブルーレイ、あれ止めたみたいな、
あれなんだって
みたいな、みたいな今までこう洋画で、
はい、
あの外国の、ね、方々が出てる中、急に絵柄が変わり、はい、
へ
一瞬、えってなる。
ちょっとピンクな感じですか？
ピンクな感じに。
あ、
声もピンクな感じにね。
は
い、結構びっくりしたんですよ、私。
これね、だからね、ちょっとあれなんですよね。こう、戦車っていうと最近の若い人はね、まあ、ガールズパンザー。
はい。
うん。実は私、ガールズパンザーの声優さんとも遊んだりするんで、あの、まあ、ね、意外と好きになったりするんですけど、はい、まあ、カンコレもそうじゃないですか。はい、ね、あんなのってもう、キャッキャウフフするアニメですけど、そう、もう、全然違う。全然違えでやんの。でそういう気持ちで見ちゃいけねえんだなって後で気づきましたよね。
うん、うん、全然違うんですか。いや、私
かっこいい戦車出るんだろうな、かっこいい戦車出るんだろうなとか思って見てたら、もうそんなことじゃない、そういうことじゃない。でこの、まあ、戦車アクションがまずもう圧巻なのはもう間違いないんですけど、この制作費ですね、約700億円わかります？
700億円
そうです、
え、
700億円ですもうかかってるんですよ、こちら。
おお、サラリーマン
の3めちゃくちゃお金かけて
350人、早いですね、
これ簡単だよ
障害、障害年収300
実は、そのイギリスの博物館にあった、はい、現存しているその唯一の稼働可能なティガー戦車、ね、ドイツのティガー戦車を借りて撮影されたんですね、っていうのはこれまでの映画史上初めてなんですよ。
親ということはですよ、うん、その制作費をほとんど実はレンタル料ですか、
いやいや
その可能性もなきにしも、いやもうだから飾ったのを出すって相当なことですよ、
いや
怖かったけどしたらもう大変なことじゃないですか、
さすがに
保険とかもありますでしょうしね、
さすがにね、あのレンタル料だけで700億円いくわけじゃないですよ、
もちろん500億円ぐらい持ってってるんじゃない
ですか、いやでかすぎて、
私も今ちょっと思いました、
まあ、どれだけの割合か、どれだけの割合なのかは分かりませんが、でも実際にそこに対してコストを払っても間違いないですね、
は
い、でちなみに他の戦争映画でね、もちろんドイツがね、はい、舞台になるのっていっぱいあるんで、
はい、
え、じゃあそれのティガー戦車は何かっていうと、
はい、
あの、まあ、別の、まあ、ソ連の、戦車だったりアメリカの戦車っていうのを改造してティガー戦車に模して撮影してたらしいんですよ。でもこのフューリーではもう本当とうとう現存するものを唯一ですからね、
はい、
それを出してきてるわけですから、
どうしても出したかったんですね、
そのリアリティたるや、まあ凄まじいですね、あで、まあ、いろんな話をねちょっとね、はい、今フライングでやっちゃいましたけど、まずねリスナーに伝えたいのはね、私たちのことですよ、
え、
うん、っていうのは、まあ、こっから映画の紹介していきますけど、
はい、
まあ、恥ずかしいことに私たちってあんまり戦争をぶっちゃけ詳しくないじゃないですか、
まあそうですね、あの本当中学生で習ったの、
いやもうそれもギリギリ、
のギリギリですね、
もう私も全然覚えてない、うん、っていうぐらい、まあ、バカな人たちなんで、まあ、そういったことね、そういった戦争について語っちゃうとぶっちゃけあのミリタリー関係をはじめいろんな人に怒られるんですよ、
そうですね、
う
ん、なんでまあ今回はいつにも増してもうね特に個人的な目線からのね、はい、話なんで、
はい、
あのそこだけは重々心得ていただきたい、だから間違えてても許してね、
うんうん、何言ってんだって許して
、はい、適当に調べたやつだからねってね、はい、うん、許してください、はい、ということでここからなんですけど、
はい、
ね、ですね、私が一番この映画ですね気になった点はですね、ブラピ万歳映画じゃないんですよ、チコミさん、
おお、
ね、わかります、ブラピ万歳といえばワールドウォー Z なんかね、もうチコミさんが好きな理由なんてね、もうブラピが
無敵。
無敵。
集約されましたね、今すべてが。
無敵。
そうですね。
いやー、絶対無敵ですからね。もうどんな状況になっても、もう、ワールドボー Z にしろ、他のブラピ映画にしろ、
は
い、もう怪我一つしなかったり、なんだったら、もうなんか腹になんか突き刺さってても、平気で歩いて銃撃ったりするじゃないですか。
そうですね。
それがブラピじゃないですか。
はい。
でもこちらの映画はね、はい、まあ言ってもね、もう戦争ドラマなんで、そのブラピ万歳に、仕切ってないんですよ、
うん
うん、常に恐怖がやっぱりですね、ブラピの周りにもね漂ってるんですね、はい、そこが見物で、 もうブラピだから安心して見てられるぞっていうところがヒヤヒヤするわけですよ。ギリギリのところ。あ、もうそのね、ギリギリ感がね、ちょっとね、ホラーに近い。なんか主人公がいつゾンビに噛まれちゃうのかとか、うん、でも最後までいけるよねとか思ってるけど、途中で噛まれるとかね、そういうなんか展開あるじゃないですか。
はい、ありますね。
それに近い、なんかこう、あ、やばいやばい、でも、あ、いけるかなっていうのが、まあ、最後までね、まあ、これ120分以上ある映画なんですけど、
はい、
もう全然あっという間でしたよね、
カミさん
ね。
あ、でもそうですね、時間は、そうですね、あっという間でしたね。
へ
ぇ
ー。
でしょ？もうそういった点ではまずね、まあ、ブラピさんありがとうございますですよ。
うん、
で、あと主役のノーマン。
はい。
ね、ノーマン役は誰でしたっけ？
ローガン・ラーマンですね。いや、今大注目の俳優ですよ。
このね、ローガン・ラーマン。はい、まあ、これ、役的には、その、タイピストとして、
はい、
一生懸命ね、新兵訓練されてたのに、
はい、
突然ね、
はい、
この戦場に送り込まれてしまう、はい、しかも、まあ、フューリー号というね戦車に乗せられて、
はい、
副操縦士、副機関銃士か、
はい、
を、務めなくてはいけないという過酷な状況になってしまう主人公を演じてるそんな方ですが、
はい、いやもう気がつきすぎですよ。
おこの役者。
もうさすが。
誰ですか？
ですよ。もう彼といえば、はい、まあでも、彼はもう本当に今、もう大注目の、
うんうん、
まあ、最近では、もういっぱい出てるんですよ。
はい。
はい。
本当にもう、まあ、一番最近のものを挙げれば、うん、まあ、ノア、約束の笛、ね。
はいはいはい、はい。
ハムっていう役で、
出てますね。
まあ出てたりだったりとか、うんうん、まあ、彼を間違えたのはパーシー・ジャクソンと、
はいはいはい、
神々。
オリンポスね。
で、
うん、
出てた主役ですね、
うん。
で、やったんですけど、いや、ほんとそんなことはどうでもいいですよ。
そんなことはどうでもいい。
そんなことよりも、我らが。
我らが、
はい、
バタフライエフェクト。
いやー、バタフライエフェクトのですね。
いやもうこれでしょ。
思い出してください、チパミさん、
はい。
子供の頃の、
はいはい、
ね、エヴァン役。主人公。
あ、タバコ吸ってた。
そうそうそうそう。
小学生の。
当時7歳ですよ。
あれ7歳
です
よ。
あ、そっちの方
一番最初出た時は7歳。
あー。
いやー、びっくりですよ、エヴァン役の。彼がまさかね、こんなところで主役を張ってて。
あの子供。
あんなちっちゃい子が。
あっという間。やっぱ海外はね、早いですね、大きくなるのが。
早いですね。でもよくよく見て、
はい、
これを見て、
はい、
バタフライエフェクトを見ると、うん、面影がちゃんと残ってるんですよ。
あー、確かに確かに。
本当だってなるんですよ。これはね、やっぱ嬉しいですよね。だって、見た作品の中で成長してってるんですから、うん、
ね、
青くなったみたいな。ね、
バタフライエフェクトの時もダイナマイト使ってましたしね。
使ってましたね。
そういうことですよね。伏線だったんですよ。
え？
はい。ということで、はい、まあ、このね、まあ、映画を、まあ、語る上で、我らが観点としては、やっぱりこのホラー部分、
はい、
まあ、残酷描写とか、あと心理的恐怖表現っていうのをちょっと考えてみたいんですけど、うん、
はい、
まあ、言ってしまうとあれですよね。人の顔が落ちてたりとか。
しますね。
あと、まあ、手握って、て、
はい、
で、カメラがパンすると顔がないとか、
うん、
あ、
で、やたら死体がね、もうドラゴンヘッド張りにまあ落ちてたりするんですけど、
うわ、
まあそういった意味で、まあそこそこ残酷描写はあります。うん、
そこそこですかね。
そこそこですね。まあこれそこそこって言っちゃうのはなぜかっていうと、
はい、
プライベートライアンよりはマシなんですよ。
あ、そうなんですね、
確かに。
プライベートライアンは、ね、自分の片足が吹っ飛んでる兵士が、自分の足持ったまま誰かって、これくっつけてくれみたいなのを言ってたりとか、もう平気でね、V 破壊があるんですよね。
はい。
うん、ひたすら V 破壊があるんで、もう海が真っ赤っかになるぐらいなんですけど、うん、
うわ、
まあ、その衝撃に比べたら、まあまあ。
しかもあれですよね、プライベートライアンは結構こう、その、なんていうか、そこに結構、ポンって、うんうん、視点が行くじゃないですか。
はいはい。
でもヒューリーは、さらって、
あ、流しますね。
さらーって流れていきますよね。
あくまで、まあそうですね、うん、景色の一つですね。まあそれが怖いんですよ。
それが怖い。
うん。なんかね、その泥の上を戦車が走るわけですよね。走行するんですけど、はい、その泥かと思ったらよく見たら死んだドイツ兵なんですよ。ドイツ兵がいっぱいもう下にびっしりあるんですけど、もう黒いし、ね。もう泥とまみれてるし、もうわかんないです、はい。その上をギャリギャリギャリって言って顔つぶしながら行くわけですよ。
うわ、
でもそんなことにね、別に誰かが、わーとか、怖いとかなるわけじゃなくて、はい、もう平然として。
そこがそうなんですよね。冷静に、これが戦争なのかなっていうのを特に感じて、その死が当たり前にあるみたいな。なんかトラックにこう、死体が山積みになって運んでるシーンとか、なんか別にそこにフューチャーしてるわけじゃなくて、スルスルスルって普通に走ってくるんですよ、それが。なんかそういうのを、別にそのことを話さないし、そういうのは結構きますね。
まあそうですね。
怖いなって思いますね、やっぱり。
いや、怖いんですけど、うん、でも、主人公たちはまあ5人ね。うん、うん、まあいるわけですよね。誰でしたっけ？
主人公ですか？
はい。
まあまずは、はい、まずは我らが、
はい。ブラピー。
はい。リーダーですね。はい、ゴーダディって言われて。おー。ね、まあこれはまああだ名というか、まあ、本名はドン、本名というかドン・コリアっていう役なんですけどもね。
うんうん、
まあ、彼が、まあ、ドン、まあ、その通りリーダーですね。
うん、軍曹かな、
軍曹ですね。
うんうん、
まあ、みんなを率いてる。
うん、
で、そして、通称バイブルと呼ばれている。
おシャイア・ラブーフ、
はい、出ましたね。
トランスフォーマー。
トランスフォーマー。
トランスフォーマーの主役かな、はい、
主役ですね。うん、あの、ワン、ツー、スリーですか、
うん。
で、主役になった。
あ、そっか、新作は出てないんでしたっけ？
そうですね、新作は違いますね。
あ、そうなんだ。
はい、変わってしまいましたが。
そんなシャイヤさんが。
はい、シャイヤさん。
シャイヤさん。
シャイヤさん。ちょっとすごい。
セイントセイヤ。セイントセイヤっぽい。
なんかすごいシャイみたいな。うん、
そのシャイヤさんが。
シャイヤさん。
うん、
で、あとですね、はい、こちらは、ゴルドと言われる、これは操縦手。
うんうんうんうん、
私はちょっと戦車のことに詳しくないので、どういう役割があるのか全然知らないんですけど。
ああ、そうなんですね。
はい、
うん、
その、この方はおそらくメキシコ人っていう多分設定です。
あ、
あの、
ははは、
あの国の言葉が
マイケル・ベーニャ、
はい、マイケル・ペーニャさんですね。
ペーニャさん、
はい、
はいはい、
あの、これ連合軍なんで、
うん、
あのアメリカだけじゃないんですよ。
ああ、そうですね。
言葉、あの別の言葉喋ったりするので、あとは、ジョン・バーサル演じる、
うんうん、
クーン・アスという
ですね、この人いいですよね。このね、髪型があの肩焼きそばみたいな。
肩焼きそば。肩焼きそば。
横の反り込み具合がね、
はい、
非常に私リスペクトしますけど。
あ、結構とんがった役ですよね、この人は。
このね、このキャラがもういいんですよ。もう、
はい、
まああえてそのキャッチコピーの部分で触れる、その胸を熱くする感動っていう部分で言うと、はい、私はここですね、
うん。
このキャラクターのこの腐れプリと、それとのそのノーマンがそういうのに対してこう、軽蔑してるんですけど、もうその最後ね、またね、いろいろあるんですよね。まあこれはまあ後で話として。
まあこの4人の、まあ本来ここに副操縦士がいて、5人だったんですが、あのまあ亡くなったので、新たにこの若いあのノーマンが補充されてきたと。ということで5人なんですよ。
これが冒頭ですね。まあノーマンからしたらもうたまったもんじゃないですよ。
は
い、だってわかります、チュパミさん。チュパミさんはタイピングをね、一生懸命、まあ、なんだったらもう戦争、戦地に行きたくないから、一生懸命タイピングのね、訓練をしたわけですよ。もう60カ国以上のね、言葉をひたすらタイピングできるように勉強したのに、お前明日からな、キムチ行くからな、つって、気がついていったらもう戦場ですよ。
ああ、せめて営業にしてほしいですね。
ね。営業。
営業。
なんかそんなあったな。あ、それあれだ、あの、なんだっけ、あれだ、ニードイズキル、なんだっけ。
あ、オールユニードイズキル。
オールユニードイズキルもそんなね。
自分がね、ありましたね。こんなとこ来るつもりじゃなかったみたいな。
営業だったのみたいな。そんなノリですから。
うわ
ぁ。まあ、あれはループするからいいですけど、
はい、
ね。これは決してね、あの、バタフライエフェクトだからっつって、全然ループするわけじゃないですから。
そうですね、リアルですからね。
リアルですから、もう、それはもう恐怖ですよ。もう今すぐ帰りたいみたいなことですよ。
最悪ですね。
うん。まあ、そのノーマン君の成長劇がですね、はい、まあ、主なんで、
はい、
これをまあ、2時間でね、たっぷりと表現されてるわけですが、
はい、
まあ、とにかく戦争って怖いねっていう話ですからね。
はい、
うん、まあ、ちょっとそこら辺話そうと思うと、ちょっとストーリーに触れてくるので、
はい、
まあ、ちょっとここら辺でね、まあ、あの、まだ見てない方。
はい。あ、なんかこのくだり久しぶりですね。
うん。
そうですね。
確かに。
ええ。
まだ見てない方。
はい。
そしてまあ、これね、聞いた後に見てみようと思っている方は、ちょっとここで一旦止めていただくか、
うん、
まあ、ちょっとバーを先に進めていただいて、最後だけ聞いていただいてね。
はい。
っていうところで、ちょっとここからはネタバレしていきます。
はい。
はい。
はい。ではですね、まあちょっとストーリーも触れながらですんで、
はい、
まあ言いますけど、まあその戦争、
うん、
ね、これをリアルに描くっていうのが、まあ戦争映画としての、そのまあなんでしょうね、評価に直結するじゃないですか。
うん、うん、そうですね。
どれだけお金かけて、どれだけリアルに、
うん、
なんだったらその兵士たちも、エキストラを使って、
うん、
まあやれるか。お国が絡んじゃうと、やっぱり日本人からしたら見分けつかないんですけど、
うん、
まあ、向こうからしたら、まあ、何の人種かっていうのはやっぱ分かるんですよね。どこの国の方かみたいな見分けが程度つくんで、
うん、
やっぱそこら辺にね、まあ、多分結構お金かけられたんじゃないかな。多分このね。うん、とはいえ、主人公たち5人、
はい、
はい。
ちょっとイケメンすぎますよね。
まあ、イケメンですね。確かにまあ、ブラピが もすでにイケメン。
そう、ブラピはまだいいんですよ、はい、ブラピはまだいい、はい、ただねこのねシャイナさん、
シャイヤ、
シャイヤ、
それセイントセイヤね、シャイヤさんはねもう今時の顔すぎる、
かっこいい、
そうですね、
いやでもですよ、
ヒゲ似合わんでしょ
ちょっと話それますけど、はい、トランスフォーマーとか出てた時に、ヘタレ、ヘタレ大学生ですか、
はい、
あのヘタレっぷりこいつはっていうぐらいなんか、ま、いつも負けるって顔してたの、
確かに、
はい、なんかすごい今回、これを見て、はい、一番私は心を打たれましたね、こんなに成長したのかってこんな成長を見られるような顔つきになったんだって、
ね、
なんかあれらしいですね、まあ、シャイヤさん結構気合い入れすぎちゃったみたいでね、なんかまあいろんなところで聞いたんですけど、はい、その何ですか、自分の顔をナイフで切りつけたんですよね、撮影前にね、でさらにシャワーも浴びなくて、
はい、
ね、
ナイフって本物で、
あ、そうです、なんで
傷、無駄症っぽいですね、
そうでしょ、顔にちょっと傷が入ってるじゃないですか、実はこれ自分で本当にナイフで切ったんですよ、やばい、デニーロ針、
やばい
で歯も抜いたんですよ、歯も何本か抜いたんですよ、だって戦場にいるのに歯があるのはおかしいって、で歯も抜いて、
はい、
でお風呂も入らずに、そしたらね何が起こったかっていうとね他のキャストから不評を買ったらしいんですよ
ああ、まあ、特にお風呂が入らないとか、
多分ブラピめっちゃ嫌がってたでしょうね、こいつ
くせえなーって
くせえなーくせえな
正直
やからかブラピやからかくせえな
ーくせえなそれちょっと面白いなそれ
しかも戦車の中に入ると充満するから
確かに、
はい、
戦車そう狭いんですよね、あの戦車の中なんか見たことないじゃないですか、
あ、そっかそっかそっかそっか、
なんだかんだ言ってそんな映画そんな見てきてないんですよ、それが戦車の中なんて感じることなんかないんですけど、狭いんですよね、
あれね実は抽選車なんですよ、わかります、まあ、ちょっと、まあ、私も勘だね、まあ、知識だけで言うと、うん、あれはシャーマン戦車っていうアメリカの戦車なんですけど、あれは中型の戦車なんです、で、
まあ、
そう戦車にもですね、まあ、いろんな、まあ、サイズとか種類があるらしいんですけど、まあ、種類としては実はですね大きいものから言うと重戦車で中戦車で軽戦車ってあるんですけど、それよりさらに下に豆タンクっていうのがあります、
あ
豆タンクちょっと可愛いでしょ、
可愛いですね、
豆タンクはね画像で検索してもらうと分かるんですけど、
はい、
かなりおもちゃ風な、もうキャタピラの上になんか土管がポンって乗ってて、ちょこんってなんか子供のチンチンみたいなのがピョンって出てるのが
例えよ
これはもう豆タンクなんですけど、
はい、
まあ、当時はまあこういったものもね平気で戦争に駆り出されてたんですよ、
もうなんかそんな着ぐるみじゃないですか、
うん、
でも言ってもその馬車で戦ってた、チャリオットとかで戦ってた時代から進んで戦車が出てってなったら、やっぱ豆タンクでさえ当時からすればもう恐ろしい存在ですよね、何こいつって、装甲も厚いし、
はい、
ね、槍も通らないし、ね、はい、銃も跳ね返すみたいな状態の、まあ、タンクが来るわけですから、まあまあまあ当時としてはまあ種類そんだけあったわけですよ、
うん
うん、でこのシャーマン戦車は中型なんですね、で中型でも狭さ、
うん
うん、まあ、5人、
結構ギッチギチ、
まあ、4人から5人乗るらしいんですけど、うん、基本的にはまあ5人も乗ったらもうビッチビチのね、ギッチギチです
よね、それで一人体を洗ってないなってそれはブラックの癖だって
言いますよ、
またアチャーが出ますよね
またアチャーってな、懐かしい、ワールドウォーゼットのね
でもきっとしましたね、アチャーって
アチャー顔なかったですね、
え、そうなんですか、
フューリーではアチャー顔はなかったですね、渋い顔してました、
うん、
常に、
あ、
だから一応ブラピンの中ではね、まあ、一応っていうと申し訳ないけど、はい、一応役分けはできてるんですね、
はい、
うん、
まあ、ブラピンは言ってちゃんとねそういうことができる人ですからね、
まあ、もちろんもちろん、うん、まあ、もちろん
そうですね、今回のブラピンはでもよりなんて言うんですかね、うん、渋さ炸裂、
うん、
はい、
そうですね、なんか写真とか見ても、
うん、
パッと見る
ね、
見たらブラピ
アとは誰かわかんない
からですよね。
シュワちゃんみたいな顔してますからね。
昔のシュワちゃんぐらいのね。
あれブラピこんな顔になったっけ、みたいな。
そんな深みが出る顔になったのもですね。はい、まあまあ、ついでにね、そのさっきのナイフで切りつけた話があったんで、制作秘話を話すと、その撮影数週間前から野宿をさせてたらしいですね、監督が。
はい、
野宿ですよ。 ね、だからそれまでね、別にそのね、ホテルとか取って、ね、あの、撮影に挑めばいいじゃないですか。でも、野宿をさせて、で、さらに戦車で寝泊まりさせて、役者陣たちに。
はい。
で、もう撮影や、その、リハ前に、俳優陣に殴り合いを毎日させてたらしいんですよ。
え？
いや、本当かどうかわかんないですよ。ね、まあ、一部のその、噂で聞いたというか、まあ、そういったファンの方から聞いたんですけど、そのもう、殴り合いをさせて、戦争ってもう、その気持ちが高ぶるんで、やっぱりそういったものも、しょっちゅうあるわけですよ。
はいはい、
で、それを臨場感出すために、もう本当にカメラ回ってないところでもう殴り合いをさせて、で、驚きのことに監督も混ざって殴り合いしてたらしい
んですよ。監督すごいな。
趣味ですか。
ただの監督の M 系かもしれないですけど。
いやでも、殺伐感みたいのは表して
た。ね、出てましたよね。だからなんか全然そのブラピー万歳じゃないなってすぐ分かったのも、やっぱその出てる雰囲気とか、それぞれの渋みっていうのが、まあ戦車にうまくマッチしてたなとは思いますね。っていうので、まあちょっと話していきたいんですけど、かおりんさん的にはどこがこう一番心に残ったというか、はい、まあ、ストーリーに触れてもいいんですけど、
うん、
そのなんかあります？
私が一番心に残ったのは中盤でですね、あの、まあ、彼らが、あの連合軍が町へ行く、
ああドイツのね、
はい、
攻め入るんですよね、
攻め入るんですね、でそこでちょっとしたあのこの、まあ、ブラッド・ピット、ウォーダディとノーマンが、あの家を訪ねるというか、まあ、実際には敵の
占領なんで、
はい、まあ、そこでのちょっと話っていうのが一番私の中では、
なるほどね、かおりんさんらしいな、まあ、でもちぱみさんに分かるように言ってあげてください。
ですね、あの、はい、まあ、町へ、まあ、たどり着いて、ま
あ、そこはそもそもあれですよね、たどり着いた時また怖いのは
超怖い、
まあ、要はもうこっちはもうね、あの進軍してるんで、向こうからしたら、はいはい、もうあの迎え撃つんですけど、もう街に入ると死体がぶら下がってるんですよ。
うわ、電柱？
電柱とかに。
で、なんでですか？
もう歴史を知らない私たちからしたら、はい、あ、もうアメリカの兵士が捕まって、はい、てるのかなと、で殺されたのかなって思うじゃないですか。違うんですよ、
ね、吊るし上げられてるのかな、
違うんですよね、カオリンさんね、
よくよく見ると
ね、
もう胸になんかプレートがかかっていて、
はいはい、
あの裏切り者とか書いてあるんですよ。で、子供なんですよ。
え、
だ戦争に参加しない、
はいはい、
まあ、同じその国民をもう吊るし上げてお見せ物にしてるんですよ、他の町民のために。
子供ですよ、
子供も女もね、
もう、えっていう、まあ、それをもう見ながら、みんな飛んでその進軍していくんですけど、あの無情さ、
無情
ちょっとしますね。ね、まあ、まだそう、兵士とかだったらまあ戦争中だしなっていう気持ちになるじゃないですか。
はいはいはい、
じゃなくて、普通に街の人たちが、しかも味方に殺されてる。で、街の中に入ると、隠れてるんですよ、
要は。まあ、ドイツ軍といってもあれですよね、国民突撃隊って呼ばれる、その町の、まあ、男性とかね、別にその軍に入っていない人たちが、まあ、男も女も、って言って子供も、まあ、突撃隊としてもう兵隊にさせられてたんですね、当時はね。なんで、ドイツ軍は実はそんないなくて、ちゃんとした軍じゃ少なくて、もう他はもうその軍服を着た一般の人間たちが平気で襲いかかってくるんですよ。むしろ襲いかからないと自分たちがその SS 隊、その、まあ、ナチスの親衛隊に、まあ、他のね、吊るされてる人たちと同じように殺されてしまうんで。
最悪ですよね。向かってっても死ぬし、下がっても死ぬんですよ。
嫌ですね。
地獄ですよ。
で、途中で、あの、もう、叩く気がないって白旗を上げるんですけれども、はい、で、まあ、出てこい、全員出てこいって言って、ゾロゾロ出てきたのは、やっぱ子供、と女の子。もう、えって感じですよね。軍服は着てるけど、もう、それは兵士じゃないって一目でわかるような。
で、そのシーンもね、はい、あの怖いのは、その女は、じゃあこっち、こっちって誘導させられるんですね。そのね、アメリカの兵士に。はい、で、まあ、親衛隊は、もう見た目でわかるんで、はい、お前は止まれと。はい、今から殺しますっていうんで、もう射殺するんですよ。
うわ、
で、処刑させるのも、まあ、その、町の人にさせたりとかして、
はい、
もう、まあ、それはもうあれですよね。憎しみもあるし、
はい、
まあ、町の人からしてもいろんな心境あるんで、まあ、そのシーンはね、やっぱね、その本人に ならないと分かんないでしょうけど、やっぱこっちも見ててやっぱ辛いですよ。で、女たちも助けられるわけではなくて、ドイツのね。
はい、
もう基本はもう、慰め者というか、
はい、
まあ、占領したわけですから、 ちょっと一回やらせろやみたいな感じになっていくわけですよ、
うんうんうんうん、
でそこで、まあ、さっきのカオリさんの話ですね、
うん、まあ、結局それで、まあ、占領はできたわけですよね、
うん、
でまあそこであの家を訪ねるんですよ、
うんうん、
まあ、あのウォーダディとノーマンが、
うんうん、
まあ、正しくはウォーダディがノーマンを連れて家を訪ねた、
ちょっと来いよと、
来いよと、うん、開けたところにあの女の人がいたんですね、
うんうん、
で、まあ、もう手を挙げて、まあ、敵なんで、うんうん、まあ、何もないわって、他に誰かいないかって、いない私だけよって言うんですけど、うん、まあ、なんかウォーダディ何かを指したウォーダディは、
はい、
奥へ行って、はい、そこで女の子を見つけるんですよ、
隠れてた、
ね、隠れてたんです、うん、隠してたんですね、でそれはその家の女の人の姪っ子らしいんですけれども、
う
ん、
はい、
なぜ隠してたかっていうのがやっぱさっきの話ですね、
うん、
捕まってしまえば、
うん、
慰め物になってしまう。
あ、結構ちょっと大人な女の子なん
です。ああ、まあまあ10代後半ぐらいですよね。
でも年は全然いってないですよ、
うん、
でそこでまあ2人とも触れてるんですよ、まあ、敵なんで、
うん、殺されるかもしれないからね、
そうですよね、
うん、
まあ、そんな中大ダディは、うん、あの、うん、まあ、お湯を沸かして
そうそうそう
言うんですよ、
うん、え、そういうプレイですか？
お湯を沸かしてのプレイ。リチギやな。リチギやね。
そういうプレイ、
まあ。私も一瞬そう思いましたけどね。
めっちゃ怖いじゃないですか。
彼には彼なりのやり方があるのかなってね。って思うんですよ。そうじゃないんですよね。
でそこであのまあなんていうかノーマンはずっと銃を構えてるわけですよ。うん、いつでも撃てるように。でそこをオーダディは銃を下ろせって言うんですね。
うん、
で、まあ、持ってきたお湯を、
はい、
で頭洗い始めるんですよ。
うん、
おお。
ブラピがね。
ブラピが。
はい。
でまあ、汚ね頭を。
切ったね頭をね、洗い始めて。で、まあそんな中、うん、まあちょっとくつろぎ、お前も座れみたいなことを言って、うん、ちょっとくつろぎモードになるんです、
はいはいはい、
で、まあちょっとくつろいでる時に、あの、ノーマンがピアノを弾くんですよ。
う
ん
う
ん、そこにピアノがあって、
う
ん、普通戦、要は兵士なんてピアノはみんな弾けないんですよ。
う
ん、みんな戦場に行って。
まあ、ガサツですよね。
ガサツ。
でも、あの、ノーマンは要は勉強してきて、うん、まあ、タイピストのできたんで。
ね、指も綺麗、
はい、
うん。
はい。
そこでピアノを弾いたところで、その女の子が歌い始めるんですよ。
はい、そうそう。そうだった、そうだった。あのシーン何ですか？
いや、だからあれは、あれですよ、言葉通じないんですよね。あ、はい、あのこっちアメリカ人だし、
ドイツ語だし、ね、
ドイツ語で、言葉全然通じないんですけど、
うん、
まあ、あのその家の女の人はちょっと喋れるみたいなんですけど、もうその女の子は全然喋れなくて、はい、でも、うん、女の子は、今その異常な空気の中、
はいはいはい、
ピアノが弾けるっていうことを嬉しく思うんですよね。
うん、
やっぱ近さと、自分の多分ピアノだと思うんですけど、
ね、
それで歌い始め、要は、ちょっと心が近づくんですよ、
うん、
でももちろんノーマンもそれを喜んで、
はい、
そこのシーンが結構ふわって
そうほんわかしてる
のほんわかするの
曲も流れるしでブラピ後ろでなんか食べてるし、お茶飲んでるし新聞読んでるし
新聞も読む、
うん、
まあでもさそうそれで歌ってるとこに一瞬その歌ってた彼女が歌ってたんですけど歌をピタッてちょっと止めてみたら、
はい、
鏡にあのウォーダディの背中が映るんですよ、
はい、
あ肌を拭いて
ブラピのね、
はい、
キツってわけなんですよ、
まあ、戦争ですからね、
うん、いわゆるねあの北アメリカ、はい、アフリカ前線をね、うん、あのくぐり抜けてきただけのことはキツだらけ、
はい、
そこでちょっとビクってやっぱ怯えているので、
そうですよね、
で、まあ、そこでちょっと奥へ行っちゃうんですよ、
はい、
なん
か、はい、
まあね、そこからね、まあちょっといいようなシーンに、はい、なるんですけれども
、まあ、まあいわゆるそのセクース、
え？
セクース、
あ、出会って何秒シリーズ的な、うん、
出会って何秒シリ
ーズ、ちょっと早く、
ちばいさん何で知ってるんですか？ありますね、アダルトビデオでね、
はい、
うん、出会って5秒でやっちゃうシリーズね、
なんの話ですか？
企画ね、
まあでもそこまでその緊張感があるところでの、
よくそれすぐ出たな今、
その気持ちの、うん、その安心感っていうのがこうふっと。
まあそうですね、最初はちょっとでも戸惑ってたんですよ、で、うん、ウォーダディが勧めたんですよ、
まあ、
今ここで行ってきなって
行かなきゃ、
はい、
お前は男じゃないみたいな、
まあまあ、まあ、彼童貞なんでね、
あ、なるほど、
ノーマン君はね
行っとけみたいなことを言って、はい、ウォーダディが彼を勧めるんですけど、まあ2人で入るんですけど、
はい、
なんか手相とか見てるんですよ、う
ん、そうそうそうそうそう、イチャイチャしてや
る、ノーマン君は彼女の手相を見るんですよ、
はい、あ、ちょっと甘い雰囲気を
作る、甘い雰囲気な言葉なんて分かんないんですけど、
はい、まあもうそうですよね、優しい感じ
に、優しい、まあ、ノーマンはすごい心が優しいので、
うん、
まあ、本当にここに来るべきではないような人間っていうんですかね、
うん、
もう、まあ、優しい、襲ったりはしないんですよ、
うん、
でちょっといい雰囲気にいい雰囲気になってそのまま
謎何あのシーン まあ、なんだったらそのね、まあ、女性、まあ、エマか、エマさんの恋人が殺されてるかもしれないし、ね、お父さんが殺されてるかもしれないような状況で、何なんか敵兵と知りね、知り合って5秒セックスシリーズやって。あれ何なんですかね。
あれもいい
ちょっと無理やりじゃないですか。なんか恋に落ちてるんですよね。
落ちてます。
あの、いやいややってるんじゃなくて、本当に二人とも。
落ちてるんですよ、恋に。
あ、そうなんですか。
好きになっちゃって。
女の子が、あの、女の子の方が、ちょっとその、怖いんで言うこと聞こうかなっていう感じではないですか。
じゃないで、もう、キラキラしてますよ、目が。ハートが、ポンポンポンポン飛んでる。
はら。
まあ、それだけ緊迫してた空間だったのかもしれないですかね。
は
い、
要はその緊張、まあ、それもそうですよね。なんかこう、戦争の中にあって、そうそうそう常に緊張してる、なんていうんですかね、こういうのって。
もう、まあ、ある意味、まあ、ハイになってますよね。はい、そういう状況のところで、来た敵兵が、意外と優しくて、はい、しかもピアノが弾けたら、
あ、なるほど、最高にギャップ萌えですね。
そうそう、最高のギャップ萌え。
最高のギャップ萌え。そうですね、
なのかもしれない。
最初、銃構えてたんですよ、だって。はい、殺されるかもしれない。っていう中、はい、彼はピアノを弾き、はい、自分の手相を見る。襲わないで、キュン
キュンキュン
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 いやー。
そんな感じ、いい感じになるんですよ、二人が。
はい、
で、まあ、その、また不思議な空気が流れるんですね、そこで。
はいはい、
で、まあ、ことが終わって、
はい、
食事をとるんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、ブラピはその貴重な卵を持っていって、うん、それを一緒に食べようっていうことで進めたりとか、はいはい、要はでもわかりますか、あの、敵なんですよ、
うん、
あの敵国だし要はまあひどいことをするような立場なんですけど、うん、ブラピはまあ紳士的に、まあ、もちろん高圧的ではあるんですけど自分が兵士なので、うん、でも、うん、あくまで優しくっていうのをすごいあるんですよその空気が、
はい、
で一瞬本当に平和にある
あれは多分ね、ブラピ自身は他のね、あの部下たちにあまり見せてないんですけど、うん、ノーマンに唯一見せる、その、本当は自分はこういうことをしたいし、願ってるんだっていうことの表れなんだと思うんですよ。
うん、
だからそういったひとときを一緒に楽しめるのはお前だけだから、うん、まあ一緒にそうやっていようって。そしたらそこにね、
うん、
入ってくるんですよね、他の3人がね。
ああ、やだやだ、なんか。
その時のね、クソっぷりったらないですよ。
半端ないですよ。
あのね、今そう、チパミさんが想像してるクソっぷりの5倍はクソですよ。
お、もう可愛い子ちゃんみたいな感じです。
お前がやってって俺がやるからよとか言って。
ジャイアン来た。
最悪や。
せっかくそのノーマンで安心してた彼女はまた震えて泣き出すんですよ。
はい。
うわ、もうだ最悪、こいつ最低みたいなぐらい最低です。
で、その卵料理もですね。
せっかく焼いてくれ
たのに、
はい、
なんかその女の子がね、食べようとしたそれを奪って、
はい、
でもベロベロ舐めるんですよ。もめ玉焼きの部分を。ベローって舐めて、ほら、はい、お前これ食えよ、つって渡すんですよ。
うわぁ
最悪ですよ。
最低じゃないですか。
そしたらブラピが、
はい、
俺のと交換しようって言って、交換するんですよ。はい、で、ブラピ平気でそれを食べるんですよ。
ベロベロしたのに
結構
そうジョン君のねベロベロしたやつをね、うん
はい、
程よき塩っ気でですね
でもあの話も途中でパッて吐き出しますからね
いやあれがね例えばシャイヤさんのだったら速攻吐いてたでしょうね
そう
おくせっつってくせ
リアル
でも確かにあのシーンちょっと本当に不思議で、まあ、ウォーダジーはすごい厳しい人なんですけど、
はい
まあ、途中そのノーマンに殺殺害するんですよ、はい、ドイツ兵をナチスドイツ兵を
ああそう鍛えるためにね
わざともう銃を握らせて絶対嫌だ殺さないって言ってるのにいざって言ってるのに、はい、無理やり銃を握らせて殺させるんですよ
初殺しを
これはねでも仕方ないんですよ、まあ はい、その直前のシーンでね実はまあ、ノーマン君が、まあはい、進撃してる途中で子供の兵士を見つけるんですよ、
うん、
草むらに、
はい、
ですぐ言わなきゃいけないです
はい。
もしくは撃たなきゃいけない。
うん、
なのに、あれ子供だぐらいで、まあ、気に留めてたぐらいだったんですよ。まあ、そのせいで、その子供が撃った、そのパンツァーファウストですね。その、ま、要は対戦車用の、ま、大砲みたいな、小型のミサイルみたいなのがあるんですけど、
はい、
それをボーンって撃たれて、その前にいた戦車全員死ぬんですよ。そのせいで、だから一個戦力失っちゃうんですよ。
はい、
で、もうそれはもちろんダメじゃないですか。
うんうん、
ノーマンの優しさで何人か死んじゃったわけですから、
うん、
っていうのでもちろんそのブラピはね上官としてもちゃんと示しをつけなきゃいけないし、うん、みんなの前でそのノーマンに撃たせたわけですよね
いやでもその相手のそのナチスドイツ兵の人も家族がいるんだって写真を出してきて、
う
ん、助けてって言ってるんですよそれを殺すっていうのは相当な本当に自分の心を殺さないと無理ですよ。家族の写真を目の前に言葉なんて通じないけど分かるじゃないですか。 ゃないですか。今の時期を混乱してるのも分かるし、はい、それが家族だっていうのも分かるし、はい、殺したくないって本当に必死で抵抗して、でもう、まあ、結果殺しちゃうんですけど、もうすごい泣くんですよ。で、まあ、オーダーディはその、まあ、周りとかはその姿に、うわ、こいつダメだな、みたいな感じになるんですよ。
はいはいはい、はい。
でも、オーダーディは多分、そのまあ、カレンの正しさが分かってるんですよね。そっちが本当の正しい人の姿だから、
はいはい、
だからこの家にも彼だけ入れたんですよ。彼はそういうこと絶対にしないって。
ね、
分かってたんでしょうね。
ここちょっとね、なんかあれですよね、なんかこう、納得いかないのは、そっちで育てたいのか、ゆったりした自分の心を一緒に和んでほしいのか、うん、ここら辺はやっぱりね、
でもやっぱり、
その上官っていう立場と、本当の人間性っていうところで、やっぱり葛藤とか苦悩があるんでしょうね。
う
ん、
そうですね。その苦悩が、話すとかじゃなくて、はい、ノーマンを通して描かれるんですよ。このブラッピー・ウォーダディの、その姿。
はいはい、
葛藤がノーマンで、表すっていう、なんかちょっと違う、なんかブラピア、はい、いつものブラピアがブラピア言うじゃない全部表すし、じゃないところ、一歩引いたところにいるブラピーがまたいいんですよ、
ね。ねっていうとこはね、やっぱね、さすがカオリンさんらしいな。
さすがですね。
私はそれね、もうちょっとね、鼻で笑いながら見てた。
いやでもあのね、目玉焼き舐めたし、ほんと腹立ったけどね。
で、その後結局、
それ以外にもいろいろあるんでしょ？
その後結局、あれなんですよ。まあ、そこで恋愛が描かれて、はい、しかも、もう行くぞって。ナチスが来たぞってなったから、もう進撃だってなったから、
行かなきゃいけないんですよ、ね。
なった時に、うん、手紙書くからって言うんですよ、ノーマンがね。
うん、
で、連絡先教えてちょみたいな。
で、女の子もやっぱ、
そう、女の子も行かないでって。
行かないでって。
手書いてるんですよ。だから、あ、これなんかエンディングで、そういう方向持っていくんかなって思うじゃないですか。もうね、2分後にはね、そのエマは死んでるんですよ。
ボーンって。
だから空爆です。ドイツの空爆。うん、もう、ドイツ、本当に非人道的なんで、もうその、はい、平気でまだ町民が残っている、その自分たちの町ですよね。
はい、
ね、占領された町 を空爆して、その、もう少なくてもいいから、その、アメリカ兵士、連合軍をもう殺しておきたいっていうので、空爆して、結果、エマが死んじゃうんですよ。
むちゃくちゃですね。
うん。
なんかその、無情さがすごくて、たった本当2分前まで、一緒に、はい、うん、お茶を飲んでご飯を食べてた相手が、なんか瓦礫の下に埋まってるんですよ。
で、
もう息も絶えてる。もうそれにすが泣いてすがりつくんですけど、そのオーダディが引っ張ってって、
は
い、
あとあれですね、ジョン君がですね、この反り込みの片焼きそばがですね、だから出てねえかみたいな感じで悪態つくんですよ。でもジョンとしてはもう経験してるんでしょうね、おそらくね、そういった出会いや別れとか死とかを、だからそういうところに情を持っちゃいけないよっていうのを悪態をついて、まあ、自分から表してるっていうか、まあ、そういう表現方法しかできないんですよね、うん、
これ結構いろんなこのキャラみんな立ってるんですよね。
立ってる
ジョーン君、まあ、クイーンハス総天使の彼は、うん、おそらくこう悪態を打つことでこの現実をあえて受け入れない、こんなクソだぜみたいに言ってることで真面目に受けちゃうと、もう、
はい、もうちょっと壊れちゃう、
ちょっと壊れちゃう、自分の心が壊れちゃうから、っていうのもある
なって。
まあそんなね、うん、話もあるんですが、まあじゃあ、カオリンさんのターンが終わったんで、私のターンでね、
はい、
プッシュしたい部分ですよ。
はい、
まあちょっとさっきね、フライングして言っちゃいましたけど、豆タンクとかね、
はい、
言っちゃいましたけど。
フライング、うん、かなりすごかったですけどね。
いやもうね、戦車ですよ。この映画の評価としてやっぱ大きいところは、やっぱ戦車戦が、もうリアリティが半端ない。で、まあ、これね、おそらくですけど、あんまり期待してみた人は、すげえ地味に感じます。
あ、
迫力は凄まじいんですけど、戦車、例えば、まあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとか、ね、ああいうので見たら、もうビュービュービュービュービュービュー、バーン、ドバーンとか、ね、もうすごい空中戦とか、いろいろあるじゃないですか。ね、あとゼロ戦を主にした戦争映画だと、やっぱそういうのもね、空中戦が結構大きく描かれてたりするんですけど、戦車って、もうとにかく地味で、もうどこから打ち込まれてくるかもよくわかんないし、いざ、まあ、正面対決になった時も、キャリキャリキャリキャリキャリって言いながら、お互いにこうぐるぐるぐるぐるぐるって回ったりとかね、もう結構地味なんですよ。でもそれが、やっぱりちゃんとしたティガー戦車を使ってる上で、やっぱり描かれてるんで、その、もう、その単体としての迫力が凄まじいのと、そのリアリティが、もう超絶他の映画ではなかったものなんですね。で、私はついついね、その、まあ、凄まじさを目の当たりにしたんで、いろいろちょっと、まあ、ウィキとかね、まあ、恥ずかしながらウィキですけど、とかいろいろ見たところ、その戦車技術ってそもそもね、
うん、
第二次世界大戦中に、 驚異的な進化を遂げたらしいんですね。まあ、戦争って、まあ、医学にしても何しても、やっぱりね、その、進化するんで、まあ、技術進化っていうのはすごいんですけど、で、その、重量とか、能力っていうのが、もう加速度的に増加していったらしいんですよ。うん、戦車技術自体が。うん、ただ、戦車は、まあ、今でもそうなんですけど、その別名、その、ね、鉄の棺桶っていうふうに、まあ、一説呼ばれてたりするんですね。
無敵じゃないんですか？
無敵じゃないです。そう、チパミさんね、戦車って強そうに思うじゃないですか。歩兵より強そうと思うじゃないですか。でも、あんだけ巨体が、ね、あのスピードで、はいはい、まあ、走行してるわけですよ。
はい。
で、まあ、大体そういう時って、まあ、対戦車用の武器だったり、はい、まあ、向こうも戦車だったりするんですけど、うんうん、一発食らったら、うん、潜水艦と一緒なんですけど、一発食らうと、もう、前進します。
え？なんでですか？
もう一発食らうと、その中に、もうその戦車の中は、もうその高熱のガスが充満するんですよ。もう、バーンって開いた瞬間に。
ああ、断熱材がない
んです。もう逃げ、いや、ないよ、さすがに。そのなんか、ヒートテックみたいなことじゃないんで。
なんか今急に、ふわっとした空気になりました、ね。ちょっと今、和んだ。
で、その高熱のガスがもう充満して、そこ、その中の乗組員は全員死にます。
めっちゃ嫌な死に方じゃないですか。
あ、でも、あれですね、さっき言った、はい、ノーマン君が、その子供の兵士
パンツァーハウスですか、はい、
見逃した時に、撃たれた時に、はい、その、ボーンってなった戦車から、燃えた人間が出てくるんですよ。
う
ん、
中
から。隊長がね。あーっつって、ほんであまりにも熱いからね。
お父さんお父さんって言いながら、燃えながら自分の頭を撃つんですよ。
うわ
ぁ、それぐらいもう辛い。もう撃たれたら終わり、
はい。
っていうのも、そのアメリカ、さっきも言った、そのアメリカ側の戦車っていうのはシャーマン戦車っていう呼ばれてるものなんですけど、
うん、
まあ、ちなみにフューリーっていうのはあくまで彼らがつけた。そのシャーマン戦車につけた名前でしかないんですけどね。
うん、なんていうんですか、そこ、なんていうんですか、
砲台のところ
に、ね。砲台のところに名前書いてあるんです
か。フューリーってね。
ペンキで。
そう。まあ、あれらしいですね。兵士たちは自由に、自分の乗ってる戦車に名前つけていいんで、そうやってつけてるんですけど、そのシャーマン戦車自体が、またこれが、まるでまあ、その、まあ、ゲームかのような感じで言ってしまって申し訳ないんですけど、アメリカ側のは、装甲が薄くて大量生産できる。でドイツ側のは装甲が厚くて整備が大変っていうのが能力で分かれてるんですよ。しかもそのティガー戦車ね、うん、まあ今お二人の前にあるこのティガー戦車ですよね。
うん、
ねこの
ティガー前にあるって言うとなんかすごいのありそうです。
目の前にあるそう。ガガガガガガガってこちらっつって私が購入しました。いや違います。画像ね、画像の方ですけど、はい、このティガー戦車はまあこんな武骨なね見た目通り、はい、とてつもなく走行が厚い上に破壊力が半端なく高いんですよ。
うん、
でそのどんだけ強いかっていうと一発撃つじゃないですか。
はい、
これがアメリカ側の戦車だったら。まあ、大抵その半分ぐらいしか射程距離ないんですけど、
うん、
1キロ以上あるんですよ。1.6 キロあるんですよ。ティガー戦車の射程範囲って。だから、こっちがガリガリガリってでかい戦車で、ね、はい、まあ、どんだけ隠れようと見えちゃうじゃないですか。それを遠くからボーンって撃ったら、はい、もう一発当たった瞬間に、もう吹き飛ぶんです。もう燃えるんじゃなくて、戦車がボーンって吹き飛ぶ。で、うわーってなるじゃないですか。
はい、
で、逃げろってなるんですけど、はい、でも逃げれないんですよね。
うん、うん。
うん、戦車なんで。うん、なんで、まあ、正面からもう戦うんですけど、まあ、一回その時に森にこう、森を背にするんですよ。それによって一回隠れるんですよね。はい、見えないようにして、そこから、ブワーって4台で行くんですよ。1対4ですよね。
はい。
ただもう、まあ、結論から言うと、もうそのブラピ以外の3台。
はい。
は、もうすべて大破、全員死にます。
うわ
あ。あまりにも強すぎて、その、大砲の弾が当たってないんですけど、はい、その、戦車の、その、上にね、蓋があるじゃないですか、パカって。あそこから、はい、まあ、要は、リーダーがね、
はいはい、
まあ、体を出して、指示するんですけど、はい、体の横を当たってない、すり抜けただけなのに、
はい、
隊長はもう弾け飛ぶんですよ。上半身、バーンって。
うわあ。
衝撃波が強すぎて。
はい。
まあ、それだけティガー戦車っていうのは、もうアメリカからしたら脅威。
うん、
な存在。で、まあ、当時言われてたことらしいんですけど、その、まあ、要は量産ができないんですよね。国力ももう低下してたんで、うん、ドイツ的にも。なんで、まあ、シャーマン側、アメリカ側は、1台のティガー戦車に対して、4から5台で必ず戦闘仕掛けてたらしいんですよ。
うん、
でも、帰ってくるのは基本的に1台か2台だったらしいんですね。
うわぁ！
ってことは、
はい、
つまり25人で挑んで、
はい、
帰ってくるのは10人。
同僚半分以上死ぬってこと
ですか？そうです。15人以上死ぬわけです。
うわー。
で、それを見越した作り方をしてるんですよ、戦車を。
はい。
だから、アメリカ、まあこれ映画としては、ドイツは非道だみたいなシーン多いですけど、うん、都合上、
はい。
けどアメリカも非常にそこら辺は、まあリアルにこれ考えると、
はい、
相当非道なんですよね。
うん。
うん、だから人の命よりも数で、要は死んでもいいから敵を倒すっていうのを前提としたそのシャーマンの作りっていうのが、もうそれもゾッとしましたよね、
うんうん、
なんでこの映画を見ててずっとゾッとしてたのは、戦車に乗ってるからって無敵じゃないし、むしろ逃げ場がないんですよね、
うん、
まあね、あのガンダムでいうとあのボールとかジムみたいなもんでねっていうのを、まあ、あの他のラジオさんでも言ってたんですけどそう、量産されてるものって基本的にやっぱりコストをかけてなかったりとかするのが多いんで、ここら辺はね、ま、た私だったらティガーの方乗りたいよねっていうね、
うん、
ティガーを路獲してね、あの操縦したいねって、
うん、
ところがティガーを路獲っていうのは、要は敵のものを奪ってそれをまあ、ね、うん、自分の、はい、ね、軍のものとして使うってことなんですけど、うん、
はい、
路獲しようにもうティガー戦車自体がもうその整備が難しすぎて、ドイツの技術じゃないともうできないんですよ、うん、もう動かないんですよすぐに、
うんうんうん、
だからもう自分の兵力としても使えないから、
うん、
もう必死ですよね。シャーマン5台で常に動いて、ティガーが現れたら仲間がまた何人も死ぬから、また補充が来て、でまたシャーマン5台で行って1台でっていう風に。
うわー、
怖いでしょ。
怖いですね。
怖い時代ですね。
だからもう別名ね、その鉄の棺桶なんですよ。でこれでね、まあ、最後ね話になっていきますけど、
はいはい、
最後がね、まあこれ映画ですからね、やっぱ見せ場があって終わりじゃないですか、うん、
はい、
まあ、プライベートライアンだとライアン二等兵を探す旅なんであれなんですけど、はい、ね、あ、ライアンくんだみたいな感じだけど、
はい、
でもこれ
あ、ライアンくんだ、
カルミナ
あ、ライアンくんみたいな、
いろいろあったでしょうよ
ただフューリーのね、オチどうなるかと思ったらね、かおりちゃんね、
まさかですよね、
驚きの展開、
驚きの展開
なんですか、
まさに戦車映画、
うん、
新しい任務を与えられて、十字路かな、
そうですね、
あの交差点のところで、あの、はい、あの待ち構えろと、うん、そこで何とかして敵を食い止めてくれじゃないと、あの補給部隊が来て、そのこっちがやばいことになるから、ね、命が危険だから、ちょっと君たちのその部隊で止めてくれって言って出動したのに、結局さっきのそのティガー戦車でブラピ以外の戦車全部なくなってるわけですよ。で1台ですよ。でそこの交差点着くんですよ、
うん、
でもそこでまあね、待ちたいじゃないですか、応援を。でもね、あの地雷を踏んじゃうんですね、対戦車地雷。
ああ、
うん、ドボーンとね。
へ、
まあ、その対戦車地雷って結構その 重いのが乗らないと爆発しないんで、
はいはい、
やっぱ戦車が来るの、ま、もう分かってたんでしょうね、
うん、
でそこにもう往生するしかなくなって、うわやばいっていう状況になるんですけど、敵のその兵隊軍隊がね、うん、300
ぐらいですね、
の兵隊たちがこっちに向かってると、
歌いながらね、
そう、しかも歌ってるんですよね
、声高らかに歌いながら来ますよ。
私ね、この映画でね、つくづく思うんですけど、ちょっとドイツ軍側をですねちょっとね、
若干
バカキャラにしすぎ
若干ディスってるかなっていうぐらいな表現は確かに
あるんですね。あんな歌わないよ、はい、多分いくらその自分たちの気合をね、そのまあ上げるために、はい、気力上げるためにって、
しかももう1945年、結構終盤ですからね、
終盤
あんなにノリノリかなとは思いましたけど、
お前ら歌えみたいなんで SS 隊が、そのまあ国民たちね、国民突撃隊をですね、
もうテンションおかしになってしまった
んで、みんなでドイツの歌を歌いながら行進してるんですよ。いや歌れるよ撃たれる撃たれる、自分らの場所を教えてるようなもん。でもまあ都合よく向こうはその300で、こっちはもう動かなくなった戦車ですよ、
はい、
うわー、でもこれでも逃げようと、
はい、
もうこんなん勝てるわけがない、さすがにってなるんですけど、
うん、
ね、
うん、
ここですよね、
ここです。
ブラピからするともうその戦車が全てなんですね、
うん、
もうここが自分のいる場所なんですよ、
うん、
でこの戦車を置いて、まあ、逃亡しても確かにまあね、戦果上げられるかもしれない、今後、
う
ん、命は助かるかもしれない、
うん、ただ自分はそうはしたくない、ね、死ぬって分かっててもここで必ず食い止めて見せるんだっていうのに残ろうとするんですよ、
うん、
そのね、ちょっと1時間2時間前までコーヒーとか飲んでたね、ブラピが、
うん、
うわーってね、でまあみんな、おい何言ってんだよみたいな、俺は逃げるぞみたいになるんですけど、もうノーマン君はエマが殺されてるんで、もうドイツ人をもう殺したい欲求が強いんですよね、もうね、
うん、
もう完全にね、あの戦争マシンとなってるんで、ウォーマシンとなってるんで、もう俺も残りますと、 うんうん、残らせてくださいってなって、うん、そうなったらもうそんなノーマンのノーマンお前はまだまだ赤ん坊だなみたいなことを言ってた人たちも残らざるを得ないじゃないですか。なんだよみたいな、うん、あーいっつって一人お前らたちにはだけにはさせねえぜみたいなんで残るんですよ。そこがね、そのね、なんですか、ロボットアニメであるなんか熱いなみたいなことじゃなくて、うん、本当に何とも言えない感情なんですよね。義務というか責務というか、かっこつけたいじゃないんですよ。本当にもう死ぬしかないんですよ。それでも残るしかないんですよ。しかも唯一の武器であるこのね、戦車ももう動かない。残ったのも小型銃だったり、まああの、マシンガンとかそんなね、まあしかも当時のものなんで、そんなね、300の兵士に対して戦えるようなもんじゃないんですよ。そんなまあ少ない武器で挑むわけですね、最後。あそこはカオリンさん的には何だったんですか？どんな感じだったんですか？どんな心境だったんですか？
いやもうでもただただ切ない。
あ、もう寂しい思
い。切ないですよね。だって未来が見えてるじゃないですか。
まあね。
でも、あと怖かった。やっぱり、あの、戦車って言ったって、やっぱそんなに、そんなに大きくないんですよね。私もこの映画を見るまで、戦車って大きいものだと思ったんですけど、そんな大きくないのが分かるんですよ。人が立つと、周りに。やっぱ、その交差点の真ん中で止まって、要は、中に潜んで、するんですけど、周りを取り囲むんですよ、ドイツ軍が。わらわらした。意外とちっちゃいし、怖って、うん、袋叩きにされる、もう捕まったらとんでもないことになるんじゃないですか。
そうですね。
まあ、あれ映画だから最後まで結構ね、戦い続けましたけど、はい、普通だったら一発ですけどね。
一発ですよね。
すぐパンツァーファースト撃って終わりですよ。あ、戦車だ撃たれボーン。
あの描きもちょっとドイツ語をバカにしてます
ね。そう
あれなんだここにあるのみたいな。
その親衛隊が、行け行け行け
正直、もうそんなんじゃないじゃないですか、普通は。ちょっともう一回撃ってみようみたいな。
とりあえず撃っといてね。
なんであんなのんきな描き方するんだろうか。
結果から言うとあれですよね、250人ほど倒しますからね。5人で。
そんな映画でしたっけ。
すごい。ちょっとね、あ、まあ確かに映画があるとあれなんですけど、そんなバカじゃないだろ。
脳がなさすぎて、いくら国民兵だからって、ちょっと脳がなさすぎるのか。みんなもう作戦なしで取り囲んで、うおーって来るだけなんですよ。
で、一番最初からそのパンツァーファースト出せばいいのに、だいぶ後になってから出せ
る。少なくともなかったらなかったで手榴弾はあるでしょ。蓋開けて入れりゃいいんですよ。違うんですよ。あの、ブラピとか、ブラピが中でこう銃構えてるんですよ。上に向かって、その蓋開けられるの待ってるから。はい、そしたら、もう間抜けなことにカパーって開けてバーンって当たるんですよ。ドイツ兵がカパって開けて、ブラピの撃った弾がバーンって当たって、おお、まだいるぞみたいな。いやいやいや、いやいやいやいや
い
や。
いるでしょうよ。
間抜けか。すぐ中にキュッて、手榴弾入れろ。
一回ちょっと入れてみようみたいになる、
はずなんですよね。
おやみたいな。パカン
パカボーンじゃなくて。
しかも結構余裕あるのね。
結構余裕ある。
まず兵隊が来るまでに何でか1時間ぐらいあるし、すげえ間があるし、来たら来たで、なんか一人が死ぬたびに、おおなんで死んじゃったんだよとか、
辛そうだよ。
肩揺さぶってるんですけど、いや、そんな暇ないだろみたいな。周りガンガン来てるのに、うわーとか言って、一人ずつ悲しんでいくんですけど、あそこはまあまあ映画なんで仕方ないんですけど。
こんな風に話しますけど、結構見てると、
臨場感。
臨場感は暗いんですよ。もう夕方になってきて、どんどん夜になってきて、暗いので臨場感はすごいんですけど、でも一人一人死んでいくのはやっぱ辛いです
ね。辛いですね。
見てきてるので、物語を見てきた中で、やっぱ一人一人死んでいくっていうのは、
うん。
なんでそんな一人一人死んでいくんだろうとは思いますけど、実際にはみんな一気に死ぬはずの戦車なので
、
みんな順番に死んでくるの綺麗に。
そうね。
まあでもやっぱちょっと悲しい、まあ、
そのうちのあれですよ、あのメキシカンな彼はあれですからね、はいはい、死に方があの手榴弾をのピンをピッて抜いて投げようとしたら敵に撃たれて肩に当たっちゃって、
はい、
あっつってその手榴弾ごとその戦車の中に落としちゃうんですよ。
ああ
手榴弾を、
はい、
で「はっ!」って
隣のマンがいて「はっ!」って
「手榴弾!」って言ったらもうすかさずその手榴弾に自分の体をかぶせてもう体ごと爆発ですよね。ドバーンですよ。まあ、要は周りを巻き込まないように自殺するわけ
です、はい、でもあのシーンが私は一番きつかったですね。一瞬の判断で、自分がを要はみんな守るために、
はい、
自分の命を落とすっていう判断をする絶対無理ですよ。自分が一瞬やっぱ助かりたいじゃないですか。うわーってなりますよ。
そうですよね。もうなんか助かる。
あの この瞬間はね、私キャプテンアメリカを見てるんで、キャプテンアメリカだと、あのそのね、手榴弾落としたっていうテストをされるんですよ。そしたらみんなわーって逃げるんだけど、キャプテンアメリカだけはそれをこう覆いかぶさってみんなを守ろうとするんですよ、はい、だからこいつは真のソルジャーだってなるんですけど、それが一瞬よぎったけど、やっぱ死ぬんだなっていう。
そう、
キャプテンアメリカは全然ね、テストだったからヒーローになっちゃったけど、はいはい、死んじゃうんだっていう辛さ。
うん、
でもそれもね、もうそんな悲しんでるのももう束の間ですから、うん、いやー凄まじい。まあだから私はね、トランスフォーマーとかいろんな映画見てきたし、うん、ね、ガーディアンズオブギャラクシーの戦闘シーンとかもすごいかっこいいとは思うんですけど、ここまでそのもう目が釘付けになった戦闘シーンは久しぶりだなって思いましたね。
まあ、なんか SF 全部その武器も結局数しかない、うん、そこにある分しかない、しかも、うん、なくなったら、なんとびっくり、戦車って外に予備がついてるんですよ。
知らなかったでしょ。
すごい、今回の映画見て、外についてんのと思って、まあ中にもあるんですけど、なくなったら、はいはい、外にあるんですよ。
まあ大きいですから。
中にはね、入れられないんです。だから、その弾もそうだし、あとタンク、はいはい、オイルも外についてるんですよ。うん、で、オイルを撃たれるんですよ。
あ、まあ、
これは映画の中では描かれてないんですけど、オイル撃たれたらもうその戦車また爆発するんですよ。でも外につけるしかないんですよ。走るために。ああ、
ウィークポイントが。
そう、丸見え。もう、だからもうグラディウス張りですよ。ここここって出てますから。
さっきは例えよ。
いや、明るくしないとこの家がどんどん暗くなっちゃう。
そうですね。
いや、びっくりしました、あの人。外に取りに行くって言うんですよ。いや、周り全部どうして囲んでんのに、取りに行くって言うんですよ、武器を。あの、補充するために。でも、まあ、出ればもちろん撃たれる。
はい。
でも意外と当たんねえでやんのね。
まあ、確かにね。
村ピア当たりましたね。
村ピア当たりました。
当たりましたけど、結構平気だった。
結構平気でしたね。
あーって、あーって言うんで、また起き上がって、あーって撃たれるんですけど、うーって言いながらまた元に戻って、戦車の中戻ってきて、うー、いて、みたいな。いやいやいやいやいやいや。
まあそうですよね、ブラピーはあのギャラが高いんで、
ギャラが高いんでね、頑張って
最後まで頑張ってもらわないと。
で、ね、うん、で、まあ、結局、まあ、落ちちゃいますけど、はい、まあ、ノーマン以外はもうみんな死んじゃうんですよ。
あ、ブラピーも死んじゃうんですか。
ブラピーもダメです、
うん、ああ
やっぱりなって、
結構最後の方はかなり打たれまくりますよ。
わ、
でも動けなくなって、うん、
はい、
でもう怖い。ノーマンもやっぱりね、そのエマ殺されたから恨みっていうので、そのまあね、うん、その戦闘欲出てましたけど、意欲出てましたけど、
はい、
結局やっぱり囲まれた戦意はもう喪失して、
ええ、
ただただ怖い怖いですってブラピに言うわけ、もう死にかけてるブラピによ。
そんなことない
。 あと何分か後には絶対もう無理な絶命仕掛けてるブラピに、僕怖いよって本音を言うわけ、はい、そしたらブラピは、
はい、
まあね、本来だったらお前はその全うしろって言うかなって思ったんですけど、うん、
はい、
逃げろとね、戦車に、下にシャーマン戦車って下にその脱出するための、まあ、装置じゃないんですけど、単純にカパッて開けて、あの地面に繋がってる。
これも知らなかったんですけど、私、そんなとこ開くんだって思って、
そう、脱出口があるんですよ、カパって、うんうんうん、でそこから逃げろって言って、まあ、結局本当にノーマンは逃げて、で手榴弾が、とうとう手榴弾を入れられてしまった。
その前に一回またあの、
あ、そうね、
パカッて
開けて、また開けてね、パーッ。何人
食うやったろそれ。学べよって。
そう
ですね。
さっきやったろそれ。
さっき加藤茶がやって、中本浩二が次の番っていうね。
パンじゃないでしょ。
イカリアが、お前やっただろっつってね。
そこで初めて手榴弾入れられるんです。遅いだろ。
で、シルダーでボーンって。
ボーンって、中でボーンってなって、
はいはい。
で、ノーマンは結局、そのままもう地面に隠れて、その戦車の下に。はい、で、まあ、事なきを得ようとするんですけど、はい、そこに、ドイツの兵士が、こう、ライトで照らすんですよ。
まあ、そりゃそうですよね。残ってないかって。
ちゃんと確認しないとね、
は
い、危ないんで。で、パッてライト当てられて、もうノーマンもう絶体絶命ですよね。もう両手上げて、はーって、助けてくれって、うん、なったら、うん、まあ、ここがね、この映画で、まあ、もしかしたら描きたかったところかもしれないんですけど、うん、 そのライト当てた人もノーマンなんですよ。
そう
なん
です
よ。向こうのそういうことしたくない、
はい、
殺したくないと思っている人間なんですよ。
はい、
で、あの見逃してくれるんです。もう何も見つけなかったかのように、さはって去っていくんですよ。
ここの描き方が結構、まあ、さささそういつもバカにしてるのかなって思うぐらいの描写をするんですけど、ここに多分本当言いたかったことが集約されてるかなって。
でもその兵士おそらくですけど、その後死んでますよね。
まあそうですね、
うん、結局まあアメリカの兵士たちがそこに駆けつけるんですよね。
うん、
大丈夫かって、ノーマンお前はもう英雄になったぞって 言ってるってことは、はい、もうそれそこよりも先に進んでたそのさっきのねの生き残ったドイツの兵士たちはおそらくまあ捕虜になっててもあれだし、うん、おそらくはまあ死んでるかなっていう、うん、っていう悲しいんで、私が最後ちょっとほっとしたというか、うん、ね、あの笑ってしまったんですけど、はい、あのその蓋からね、ノーマンがその脱出口から中に戻るんですよ。まず戻んのって思ったけど、ね、
ちょっと私も思いました。したあれって思います。
そもそも手榴弾入って爆発してるから戻らない方がいいぞ、危ないぞって思うけど、はい、戻るんですよ。みんなの死体あるのに、
はい、
そこ戻ったら綺麗なブラピが残ってました。
手榴弾は私もちょっと思いました。
手榴弾は
顔とか傷入ってるけど、綺麗なブラピが死んで、
手榴弾ですよ。
そんな破壊力ねえの。
まあ、結構ビチャビチャになるはずなんですけど、
ねえ、いや、わかんないですよ。その当時の1945年代はそこまで破壊力なかったのかもしれないけど、多分あったと思う。
本当に思いますよ。まあ、ちなみにあのシャイヤはここ目を撃たれて、
片
目ないんですよ、ノーマで撃たれて、ボーンとかなのに手榴弾を食らったはずのブラピ綺麗っていう、
すげえ綺麗。
おってなる。
その瞬間はちょっとブラピ万歳だった、
うん、万歳。
その時にボロボロのブラピ映っちゃったら、はい、えらいことだから、
ね、これブラピかって見る、
うん、そうそうそう、誰だよってなっちゃうからね、
見に近寄って、
うん、なっちゃうから、はい、そうそうっていうのでね、うん、まあオチがそれで終わってしまうんですよ、
は
い、
でもなんかあれ、はい、なんか無情な終わり方ですよね、うん、ヒーローだって言うんですけど、ヒーローだって褒め言葉じゃないですか、で称える言葉なんだけど、なんかその救護車に乗って揺られていくそのノーマンの顔はその嬉しくもないし、
う
ん、
全くね、そりゃそうです。
なんか無っていう感じ、失ったものもあまりにも大きいし、
うん、
ヒーローってなんだろうみたいな、
ね、
すごい、結構もう考えさせるところはちゃんとあるよ、いろんな、うん、って思うとかいっぱいあるけど、でもちゃんとあるよっていう、
だって生き残ったこの後のノーマンの人生が辛いですよね。
どうなんでしょうね、そんなね、武器人間みたいに帰ってね、なんか写真になって勲章持ってるみたいなんじゃないんで、
絶対やみますよね、
やみますね、
今のこととかも思い出すし、実際
プライベートノーマン、
そういうプライベートノーマン、そっち行っちゃうんですか、
そっちね、うん、
辛すぎる、
いやだから戦車は怖いっていう話ですよね。
まあでも確かに本当戦車の戦いのシーンはね、はい、私も初めて見たけど、
うん、
あ、地味とは思ったんですが、
うん、
それと同時にやっぱ怖いですよね、やっぱね、
怖い、
はい、
うん、
でまたあのね、戦車がね、戦いって見たことないじゃないですか、なんかこう正面からこうキャリキャリキャリっていって、一定のその近さまで行くと今度は回り出すんですよ、
うん、
こう旋回し出すんですよ、お互いにドイツもシャーマンもこう回り出すんですよ。これ何かって言ったら、走行の薄いところを攻撃しないと、うん、ティガー戦車当てても弾かれるんで、走行が厚すぎて、
はい、
カーンってなっちゃうんで、もう後ろを取るためにぐるぐるぐるって回るんですけど、でも砲台はずっとこっち向いてるじゃないですか。
めっちゃ怖いですよね。
めっちゃ怖いですね。
ウィークポイントを狙ってる、お互い狙ってるけど、うん、両方もういつでも撃てるみたいな。
うわぁ、
もうそんな精神的におかしくなりますよね。
無理ですね。いやー、だもうほんと怖かったなって思いました、これを見て。
うん。
まあ、こういった感想を持っちゃいけないのかもしれないですけどね、本当はね。そういう映画じゃない、もっと戦争に対していろいろ思わなきゃいけないかもしれないとかあるかもしれないですけど、うん、ぶっちゃけ私たちは、まあ、そんな知識もないし、
うん、
やっぱり本当に怖いってただただ単純に怖いなって思うし、うん、戦車はすごいなって、
うん、
戦車ね、私あれなんですよ、チョロ Q コンバットが好きで、わかります、プレイステーション2のもうチョロ Q コンバットをお父さんに買ってもらってですね戦車だとか、わーティガー戦車すげー、なんか色ダサいけどすごいとか、そのティガー戦車に羽生やして天使のと空とか飛んだりとかできるんですけどもうね、本当反省ですよね何やってたんだろうみたいな、うん、
まあ、ただちょっとなんか好きになる人がいるのは分かる気がする、かっこいい良さは確かにありますね、
うん、
うん、
いやーといったところでね、
はい、まあ、珍しいようなね、紹介になりました、
なりましたが、ちょっと点数の方にね、ちょっと熱くなりすぎたんで、うん、
キャッチャーしますね。
ちょっとこれ以上ね、長くなるとね、チパミさんに怒られてですね、あの、両サイドは、あの、刈り上げされるんで。
そうですね。片焼きそば乗せて
くださいよ。いや、乗せないよ。
リアルに。
いや、いや、熱い。片焼
き、うん。あ、じゃあ、あんかけのけど乗せ
る。あんかけ熱いよ。
あんかけ。
死ぬわ、それで。はい、じゃあ、点数、
はい、
行きましょう。何でしたっけ、沖縄だ。
そうでした。
はい。沖縄の楽しさを100点として。
はい。
うん。
まあ、くしくも沖縄、なんか重いですね。
うん。
なんかバックボーンを考えると両方重い。
本当だわ。
そんなつもりじゃなかったら。
評価しづらいな、
評価しづらいな、これ。
じゃあ、いや、点数やめときますか。
ちょっとはね、ば
っかり。じゃあ沖縄置いといて、映画の評価として、はい、じゃあ素直に考えましょう。ここは真面目ね。
あ、そうですね。それはいいですね。
真面目な映画なんでね。うん、はい、うん。真面目に考えましょう。うん、ってなると、じゃあ、どうですかね。ちぱみさんはまだ見てないんで、見てない立場から、はい、なんていうんですか、気になる点。
辛すぎです。
辛すぎる。
はい。
はい、うん、
でも、
うん、
この辛いっていうのが、
うん、
戦争映画としてはいいのではないかなとは思うんですけど、うんうん、まあ、絶対見ないですけど100点。
わ
絶対見ないですけどね。
いやでも心に残りますよ、多分見たら。まあ、そのブラピーのね、最高傑作とまではいかずとも、心に残りますよ。じゃあ100点としておきましょう。ここはすんなりいきましょう。はい、はい、じゃあ、カオリンさんは。
そうですね。いや、私本当に戦争映画見ないんですよ。やっぱ悲しいんです
よ、ね。見ないけどね、
うん。うん。やっぱ、ぶっちゃけ私泣きましたしね、こんな、いろいろ。
泣いたの？また泣いたの？ママでも泣いてたよね。
泣きました、
うん。
いいんですよ、私は泣いちゃうんですって。
すぐ泣くんね。
すぐ、ダメですね、こういうのはね、やっぱね。
あ、そうですか。
まあね、それを。
年取ると泣きやすくなるのね。
年かな年のせいにするんですか、何で思う
の。かおりさんの感受性の豊かさですね。
素晴らしい。
感受性の豊かさです
ね。いや、なんで2回言
った？豊かさ、
うん、豊かさ、
豊かさ、
うん、でその豊かさんは、
はい、豊かさはですね、うん、これは65点。
65点、はい、なるほどね。まあ、リアルに映画のね、
そうですね、
評価として、
映画の評価としていろいろ突っ込みたいところもいろいろあるのは正直なんですけど、はい、
うんうん、
まあ、でもやっぱり戦車のその戦いのシーンはやっぱ見ものだと思うし、やっぱ戦争映画こうだよっていうのもやっぱちゃんとそういう部分はね、描かれてるんで、
うん、
まあそういう点で、ただやっぱ私やっぱ泣いちゃうんで、
うん、
戦争映画あんま人に勧めたくないんですよ。
すいませんでした。
いやでも、ただ、今回、一番やっぱでも戦車ですね。全てにおいて。うん、あ、こんな、本当こんなことあるんだみたいな。
見てよかったって思いませんでした。
あ、でも思いました。
うん、
発見ありっていうこと
も。おそらくですけど、今後もこれほど追求した戦車映画は、出ないですよ。
そうですね。なんか、うん、戦車って本当興味全然なかったんですけど、うん、ちょっと面白いなと思いましたね。う
ん、で素直に作ってるしね、
うん、
まあ、もちろん CG も多少入ってるとは思うんですけど、うん、それでも本当ちゃんと素直に作ってるって意味では、う
ん、想定する人いるんだとかね、
うん、
普通に、いやそんなこと知ってるかもしれないんですけど、うん、
あ、それさえ知らなかったんだ、
中で想定するだけの人、分かんないですよ。あの出て自動で出てくるのかと思った、機関銃みたいに、
ああ。
だと思ってました。
いや、もうあれですよ。もう。
なんだ、先生、先生と。
大砲みたいですよね。
人の手で入れてるて。
いや、大砲ですからね。
うん。
うん、
いや、だってすごい大変じゃないですか。
しかもその弾を積んで走ってるんですからね。
めっちゃ怖いじゃないですか。
怖いですよ。そりゃ怖いですよ、。やったねとは言わないですよ。ちょうみさん、あなたに戦車を与えますって言ったら、やったねとは言わないですよ。いや、歩兵でいいですってなりますよ。逃げれますからね、歩兵の方がね。
あ、
うん。
うん。ちょっとあれを見たとき、今まで戦車か、うん、一番強いってやっぱ思ってたんですけど、うんうんうん、歩兵の方がいいですね、
うん、
いざとなったら逃げれるっていう選択肢を取れるってことがどれほど大きいのかっていうのは思います ね、
ね。でまた火炎放射器とかでね、炙られたりもしますからね。
最悪ですよ、今
からね。
もう最悪ですね。
あ、もう絶対嫌ですね。絶対嫌だ、
絶対嫌ですね、
うん、絶対嫌だ。まあね、そんな感じでね、
はい、
じゃあ、
うん、でも、もみさんは、
あー、そうですね、これはもう素直に80点。
お
お、やっぱ映画としてもよくできてますし、
うん、はい、
あとブラピ映画、まあワールドウォー Z と比べるとやっぱりね、このブラピ映画なのにヒヤヒヤしてる、
うん、
うん、もうゾク怖い、いつブラピが死ぬのか、
うん、
ね、怖い、もうノーマンでさえ死にそうなんですから、
うん、
まあ、例えるならそのまあその買ってきた牛乳があの賞味期限4日過ぎてるやつを飲むくらいの、
アウトでしょ。
いやいや、そう思うでしょ。でもいけそうじゃないですか。この感じです、この感じ。
あ、ギリギリ、もしかしたら大丈夫だよ。いや、
まだ半分以上残ってる
し。ちょっと涼しい季節とかだったら。
口つけてないから。
いけるかな、
そう、コップに入れて飲んでたし、いけるよ。
ね、ダメだ、ダメだ、コロナ来ちゃった、
うっせーっつって。
そこへ繋がる。
うっせー、
うっせー。
っていう意味で80点、はい、これはでもおすすめですね、うん、
はい、
あのホラーとかじゃなく、
うん、
普通に映画としておすすめ、うん、
ね、男性は特に、男性に特におすすめですね。
あ、その戦車
の、ね、女性にはちょっと その場合は、まあ、確かにね、見売りしてる時
に、まあ、特にデートで見るやつではないですけど、
ちょっとおすすめできないですけど、男性は胸厚になるんじゃないかと、
かもしれないですね、はい、まあそのミリタリーファンの方はもう得意見てると思いますけど、はい、やっぱ怖いな、
怖いな、
怖いな。
はい、というところで、はい、浅い浅い映画紹介をね、はい、しましたが、これ多方面でまたね、ツイッターとかで怒られるんですよ、あれ。浅い。そうそう、浅いくせに紹介してんじゃないみたいな。いいんですよ、それで。
我らは浅いですから、
はい。そう。
はい。
たまにはこうやって感銘を受けた映画も紹介したい。そんなことを思いながら。
そうですね。
うん。そういうホラボドでございます。
はい。
はい、というところで、はい、総合点。はい、
あ、どうしましょうかね。うん、あ、でもこれは、
80点かな？
80 点かね、はい。
そうですね。うん。うん、で、チパミさんもね、来世では見てください。
来世、
はい、考えときます。
そうですね。
はい。
はい。ではね、ありがとうございます。はい、では、もう続いて、まあ、どんどんね、告知の方に入っていきますが、
はい。
はい、これね、まあ、前半の冒頭で言わせていただきましたが、ね、まあ、ちょっと重大な発表があると。
はい、そうですよ。
はい。
というところの、1個前に、ね、
はい。
報告として、なんと新しいボドゲポッドキャストを発見しました、私。
おお。
またさらに。
いや、この戦国時代に。
ね。そう。2015年、また新たな武将が現れまして。
はい。
それがですね、ドラゴンボードとボー FC ですね。
はい。
うん。この二つがですね、また同じぐらいのタイミングで、ね、まあ私たちの GS ヒカルさんと同じね、タイミングで出たように、はい、なぜか配信が始まるのって、あの二つを同時にね、
はい、
時期が被る
っていう、ね、
気持ちのね、やっぱ揺れがあるんじゃないですか。やっぱ4月からやろうみたいな。
うん、ああ、
私はそういうことはありますね。
まあそのドラゴンボードの方はですね、うん、これちょっとゆる系のね、男性2人がやられてる、はいはい、ゆる系ギャザー&ボドゲー番組。
あー、
うん、そしてボー FC はですね、これ詳しくは言えないんですよ。これもうね、多分聞いたら、チパミさんとカオリさんも、って、おいおいおいって、突っ込みたくなるんですけど、
はい、
まあ、とある方、
はい、
お二人がですね、まあもう有名なお二人が、やられている、まあ、某 FC、これは UFC ですね。UFC っていうのはプロレスなんですけど、
はい、
その UFC とボードゲームの紹介をされる某 FC という番組が始まっております。こちらもリンク貼っておきますので、
はい、
ぜひリスナーの方でまだ聞いてない方、
はい、
でね、特にギャザーのファンやプロレスのファンはぜひ聞いていただきたいなと思っております。はい、面白いですからね。
はい。
はい。そして、まあ、本題に入りますが、
はい。
はい。ですね、実は私、もみはですね、この4月26日にですね、ホリデイゲームカフェというイベントに、
はいはい、
ゲームマスターとして参加することになりました。
おー、すごいですね。
はい、
そうです。
はい、これは、主催は遊びやそうとというグループなんですけど、
はい、
はい、少し新しいはすごく楽しいというのをテーマに、ボードゲームの楽しさをお裾分けするというグループなんですね、遊びやそうとが。
おー、
うん、で、メンバーがですね、まあ有名な方々、うん、
はい、
放課後サイコロクラブの中道博夫さん、
おー、
はい、ラボガのね、我らがダデコさん、
はい、
ね、伊達あずみさんですよね、
伊達
さんですね、あと赤ずきんは眠らない、
はい、
はい、以前にもホラボトにも出ていただいたジュンさん、
はいはいはい、
ね、そして、今度のねゲームマーケットでひらがなセンテンスを頒布される矢野さん、
はい
はい、
この4名がですね、はい、主催となっているグループ、うん、遊びやそうと、はい、でそこに、特別ゲストとして、私もみとさらにモテゲー男子更衣室から野沢国さんがゲームマスターとして参加させていただきます、
はい、
はい、ただでただで、
ただで、
これね、これどっちの意味で言ってるかというと、私が参加費を払わないって意味のただです。
ああ、払わないじゃん。
私、私ね、
参加。びっくりしました、今。
うん。
今、ノーギャラー
な。あ、ノーギャラは全然いいんですよ。
はい。
あの、
はい、
むしろそういったことをさせていただけるのは、もうめちゃくちゃ嬉しいんで、
はい。
もう光栄の極みですから、うん、それはいいんですけど、もうね、あの、お金払ってでも参加したいところに、まさかそんな立場で、
はい、
ただでいけるなんて、最高
だ。あ、
よかったですね。
すごいですと。
嬉しそうですね。
いろんな人来る。しかもこちらはですね、
はい、
まあ、あの、ホリデーゲームカフェなんですけど、
はい、
おっしゃれな、高円寺のカフェにて、女性と初心者を中心に開かれるイベントなので、
はい、
主にはそのまあね、もちろんファンの方も来られますよ、
はい、
中道さんとか伊達子さんのファンの方も来られると思いますけど、はい、女性で、まあ、ゲームとかよくわかりませんって方も 多く来られるらしいんで、はい、ちょっとね、ちょっともうすでにワクワクしてますよね。
ワクてか。
うん、どんなゲームを教えてあげようかとか、はい、ね、披露してね、一緒に遊べるかなとか思ってますし。
こちらもちろん男性も参加 OK なんですよね。
もちろんです。もちろんです。当然そうです。
はい。
で、場所がですね、高円寺の、リビングッドカフェさんですね。で、三部構成となっておりまして、参加料は、一部につき2000円。です。
はい。
まあ、ちょっとね、割高なんですけど、うん、その2時間で交代制かな、うん、で、2000円なんで、はい、ちょっとまあ、値段張るかなっていうのはあるかもしれないんですけど、まずその場所が非常に特別なね、
そうですよね。
おしゃれなカフェであること、は
い、写真見せてもらいましたけど、すごいおしゃれ
です。でしょ、で、プラス、このメンバー、ね、はい、中道さん、淳さん、伊達子さん、矢野さんが出てて、そらもうね、やっぱり、2000なんか全然安いですよ。
うん。
うん。まあむしろ初回だから、まあこういった価格でやってますけど、もしかしたら今後変わっていくかもしれませんし、ね、第2回、第3回ってあると思いますので、
はい、
ぜひぜひ気になる方はですね、リンクまた貼っておきますので、はい、うん、そして私に会える大チャンス。
わお、わお、うん、ラッキーに会えるよ。
ラッキーだねよ。
やっぱ黒かったよとか。
ね。生もみに、生もみを見れる。
じゃあ、ぜひでも、感想を聞かせてほしいですね。生もみさんに教えてもらったとか、インストしてもらったって。
いや、そうですね。
リアルに考えると、そういう人よりも、そういうツイートとかしてない、ツイッターとかしてないような、本当に初心者の方とか、
はい、
ね、そういった方にぜひ遊んでほしいですよね、来てほしいですよね。なんで私もすでに今打ち合わせで、いろいろこういうゲームを、はい、持っていきましょうかっていうのを今リストを上げてるんですけど、はいはい、まあリスト書いたらまあ50個以上になっちゃったんでびっくりしたんですけど、自分でも。どんだけ
時間の間
どんだけやりたいねん。
まあでも、もみさんに染められた人っていうのはいっぱいいますからね。
あ、嬉しいこと言いますね、ちぱみさん。ありがとうございます。確かにね、そうですよね。うん、いろんな人におすすめしてね、いろんな一般人をね、まあ、沼にドゥブドゥブにつけてね。
わ、
うん、そうですよ、カオリンさん
もそうですよ。そうですよ、私もその一人ですから。
ね、はい、これがまた生まれるかと思うと、これが。
これが。こんなんがね、生まれるかと思うとね、胸熱ですよ。
胸熱ですね。
たまらないですね。はい。で、すでにもうね、あれらしいんですよ。はい、結構、まあ、締め切りも、ま、近いんですけど、
はいはい、
人数も、かなり集まりが多いらしくて、女性も相当集まってるらしいんで、
まあ行きやすいですよね。
リスナーの方で本当に、はい、行きたいと思ったらもうすぐ申請していただいた方がおそらくいいかと思います。はい、はい、以上になります。
いいですね。
うん、はい、というところで、
はい、
長々とありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ではちぱみさんいつものお願いします。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTune からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。
更新させるのでって。確かに私が自動的に更新させられてますけど。はい。
でしょ？
はい。
で、Twitter アカウントは、ホラボド、HORABODO。ご意見ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、はい、ありがとうございました。
させるのでね、うん、ちょっと今このちばみさんが読んでる時、私ちょっと休憩してお水とか飲んでるんですけど、今、はい、すごい危なかった。
危なかったね。
危なかった今。させる、すごいな、すごい。
基本的に更新させるので。
すごい、上位様だもん。
恐ろしいですね。
恐ろしい。
クラスロード的なね、自動的にカチッとなりますからね。
ね、うん、笑っちゃった今。さすがですね。
あ、ちなみにお二人は、来られないんですか、ホリデーゲームカフェには。はい、行かない。もう来てくださいね。
いや、ちょっと迷ってます。
ああ、もうじゃあ急ぎそう申請しないと。
いや、もうゴールデンウィーク前、
そうですね、4月26日。そしてですね、
はい、
ゴールデンウィーク中にはですね、はい、ホラボドゲームマ直前ゲーム会を開催させていただきますので、はいはい、そちらももし気になる方いらっしゃいましたら、はい、
はい、
ちょっと一報いただければ、
はい、そちらいつですか。
そちらはですね、はい、5月の4日です。
はい、
はい、月曜日になってますので、うん、はい、直前日に開催しますので、
はい、そちらに関しては多分行くことは、
お、本当ですか、
お、できるかも。
嬉しい。かおりんさんもぜひ来てくださいね。
ちょっと調整してね、
うん、ぜひぜひ頼みます。
はい、
はい、といったところで、
はい、
はい、今日もね、まあ、もうすっきりと終わって、
はい
はいはい、そして今からすっきりと私が編集して、
はい
はい、
そして明日配信すると、
はい、
自動的にね、
はい
はいはい、
させるっ
ていうことで、
はい、
せーの、
チャオチャオ。